私ね、中学生ぐらいの頃からね、もう深夜ラジオをね、よく聞いていたんですけども、で、その中でね、まあすごい好きな、ラジオ番組があって、それがね、まあ上げたらまあいくつかあるんだけども、その中でも、まあ人格形成したと、まあいうところもね、若干あるかもしれないなっていうね、番組があって。で、一つはね、今でももちろん聞いてます、伊集院さんのね、深夜のバカ力。で、これはもう本当に、もう中学生の頃から今でもね、聞いてます。40超えたおじさんもね、まだ聞いてますから。まあそういうね、本当に、なんだろうね、生活の一部になってしまったね。そんなラジオでもあるんですけど、だともう一つあります。で、それがですね、コサキンのラジオなんだよね。で、コサキンっていうのは、小坂井和樹さんと関根勤さん。ね、その二人の、まあコンビではないんだけども、ね、二人の名前を、まあコサキンつってね、呼んでるんだけどもさ。で、もうこの二人のね、まあムックンとラビーのね、二人の、まあラジオっていうのがね、本当に昔からあって。それこそ俺が小学生の頃とかもっと前からあんのかな？まああったんだけど。で、私もね、小学生の頃が聞いてました。ね。コサキン解決アドレナリンとかね。その頃から聞いていて、そっからコサキンでワオとかね、なって。まあやってたんだけども。で、結構俺もね、聞いてたんだけど、まあいつからかな？ね、途中からちょっとあんま聞かなくなってきちゃって、で、もうそうしたら気づいたらですね、まあ、いつもね、TBS ラジオで番組あったんだけど、深夜ラジオでね。それが、終わってしまったんですね。コサキンって。で、すごい悲しいなと思って。ね、終わっちゃうとは思ってなかったからね。ずっと続くと思ってたから、なんかいざ終わってみてしまうとさ、ね、聞いとけばよかったなって思うわけ、すごく。で、少し、ね、残念な気持ちだったんだけど、まあ、最近というか去年ですか。コサキンが、ポッドキャストでさ、復活して、ね、コサキンのポッドキャストでワオみたいな、ね、名前でね、毎週金曜日、配信してるんだけど、それ始まってから俺ね、毎週聞いてます。ね。やっぱ、本当にもう聞けないなって思ったものが、復活してくれるとね、本当嬉しいなって、のがあるんだけど、ただ、まあ、残念なのがですね、コサキンもですね、やっぱポッドキャストだと、まあ、力が半減してしまうのがあるのよ。トークはもちろん面白いのよ。ね、もう昔と一緒。ね、くだらねえ、やってるんだけど、何が半減してしまうかっていうと、その、ポッドキャストでできないことってあるのよ。それが、その、音楽なんだよね。で、まあ、コサキンって、その、な、コサキンソングってのあるのね。まあ、本当になんか、なんだろうね、今で言うと、今で言うとってあれだけど、まあ、わかる人いるかわかんないけど、前、伊集院さんがね、昼間のラジオやってる時によく出てたのが、なんか、アレコードっていう、ちょっとアレなレコードみたいなね、アレコードっていうのがあって、まあ、そこでちょっと面白いね、音楽、探して流すとか、あったりもしたらしいんだけど、で、多分その前からね、そのコサキンの中では、そのコサキンソングって呼ばれるのが結構あって、何これっていう、まあ、音楽が結構あるのよね。で、まあ、そういうのも結構楽しみだったの、ラジオでね。コサキンソングを聞くのがね。で、まあ、深夜にね、なんだよこの歌つって、ね、ゲラゲラ笑ってた。そんなあったんだけど、それがポッドキャストできないのよ。音楽流せないから、著作権のあるものがね。っていうのもあって、とか、あと他にも、ね、いろんなコーナーとかでも、その音源を使った、ちょっとしたね、コーナーもあったりするから、なかなか、ね、一番なんかその、キラーコンテンツだったところがね、出せないっていうのあったんだけど、この度ですね、まあ、終わってしまったは終わってしまったんですけど、1月の7日の、25時からですね、TBS ラジオでね、まあ、年に一回やるんだよね、なんかね、コサキンって。復活してさ、その、まあ、特番だけどもね、その、毎週やるわけじゃないんだけど、その正月にね、なんかやるんだよ、コサキンって。地上波で。で、今年もやってくれまして、1月7日ね、聞いたんです、私。ね、昨日ですけどね。で、1月7日の25時から、深夜1時だね。日付変わってね、だから、火曜日の1時なんですけど、やっててさ、1時間半の番組ということで、で、それが ね、いろんなのあるんだけど、ね、コーナーも、コサキンソングじゃなくてね、さっき言った、そのいろんなコーナーの中一つでね、意味ねえ CD 大作戦ってのあるんだけど、もう今時 CD じゃねえぞっていうね、話もあるんだけど、ね、そういうのもあったりとかさ、で、そのコーナーもね、やりますよ、みたいな言ってたからさ、で、聞いたわけよ。久しぶりにね、地上波でね、聞いたんだけど、やっぱ面白いよね、と思って。ポッドキャストももちろん面白かったけど、やっぱこのね、やっぱ地上波っていうのは感慨深いなと思ってさ、で、結局1時間半ね、もう聞いちゃったから。で、一応ね、まだね、ラジコで聞けます。ね、おそらくね、そのアーカイブ残ってると思うんで、もし間に合う方いらっしゃったらね、ぜひ、コサキンのね、コサキンでワオ、ね、1月7日放送分、ぜひ聞いてもらいたいなと思って。で、この中でね、まあ、何が、一番俺が笑ったかっていうと、その、コサキンソングでも、ね、意味ねえ CD 大作戦でもなくて、コサキンコント劇場ってあるわけ。で、コントってさ、基本的には、なんだ、画面で見るじゃない。ね、その画面テレビで見るとか、劇場で見るとかあると思うけど、コサキンコント劇場って、ラジオ内で、コントするのよ。だから、動きとかっていうよりは全部喋りなんだよね。なんだけど、その情景が見えてくるような、ちゃんとね、脚本になってるし。で、やっぱりその演技というかね、いうのも、声だけだからこそ面白いみたいなのもあったりとかして。で、まあ好きなね、コントいっぱいあったんだけど、これまでもね、昔。で、今回のコント、いや、ほんとくだらなくて。もうずっと笑っちゃってさ、久しぶりになんか、涙出たかなっていうね。いうぐらい笑ってさ、ほんとくだらないんだよねと思って。で、くだらないっていうのは、そのコサキンの中では、褒め言葉なんだよね。で、いろんな言葉あんの。その、なんだ、今の時代で言ったら、その言い方はないんじゃないですかとかさ、言われちゃうような言葉とかもあるんだけど、それはもうコサキンの中でもほんと褒め言葉ってなってるような言葉は結構あって、中で言えば、その、普通にくだらねえとかね。くだらねえなんて今ね、言ったらね、法的措置ですよ、みたいな言われちゃうわけじゃん。このご時世。ね、コンプラがとか言われちゃうわけじゃん。でも褒め言葉。ね、くだらねえつって。ね、笑ってっから。とか、もうバカじゃねえのって。ね。もうバカって言葉もほんと褒め言葉だからさ。ね、ほんとバカじゃねえのって言ってるし、ね、もうなんだよこれつって。ね、言ってるしね。で、ひでえつって。ね、言ってるわけ。で、こういう言葉が、コサキンで、例えばね、お便り送って、読まれたときに、なんだよこれ、くったらねえって、ね、バカじゃねえのってね、言われたら、もう最高だなってことなのよ。だからさ、ね、すごく、俺いいなと思ってて。なんか、で、ずっと笑ってんのやっぱりみんな。そのね、小堺さんも関根さんも、もうずっと、その、話をしながらね、お互いの話でも笑ってるし、そのお便り読んでもね、笑ってるし、ね、コーナーでやっても全部笑ってる。もうゲラゲラゲラゲラずっと笑ってんのよ。それこそコントしながら笑ってるから少しね。だからやっぱそれってすごくいいなと思って。ね、昔俺、その、ラジオ DJ スクールなんてね、ちょっと行ったことあるんだけど、その時言われたの。ラジオ DJ は、なるべく笑わない方がいいって言われたの。まだ FM だったらそうかもしんないけど、ね、その音楽をさ、ね、なんか提供して、みたいなね。そういうんだったらいいんだけど、やっぱ違うんだよね。俺が好きなラジオって、もうゲラゲラ笑ってるのが、ラジオなんだよね。だから、ほんと笑っていたいんだよ、ほんとはね。クールに済ましてさ、じゃあ次の曲は、つって、ならないじゃん。ね、そんななんか、ね、FM、ほんと FM じゃん。じゃないんだよ。AM なんだやっぱりね、と思って。俺はね、好きなのは。だから、コサキンっていうのは本当に。だそれこそ、なんだろう、今の伊集院さんのラジオって、ま、聞いてるよ、聞いてるし好きだし、これからもずっと聞くしね。なんだけど、昔ほどの、その、なんていうの、ゲラゲラ笑うっていうのはあんまないかなって。俺それはもしかしたら年取ったからかもしれないんだけど。ってあって。でも、コサキンはさ、まだくだらないんだよね。本当に。 なんであんなくだらないことをやってんだろうって、未だにって。小坂井さんとか関根さんとかもう70歳ぐらいでしょ？もうすごいよなと思って。ねえ、そうって食ったらね、本当に中学生みたいなさ、ねえ、話ばっかりしてんだからさ。だからね、まあそうありたいなってちょっと思ってね。だ今週なんか一番、ねえ、感情が揺さぶられたとかね。そういう部分で言うと何かなと思った時、やっぱこの小崎のね、コント聞いて、ゲラゲラ笑ったから。なんでよかったらね、皆さんもね、まあ、ラジコでね、聞けると思うんでね、ちょっとチェックしていただきたいなと、ね、いうところでございまして。そんなね、コサキン成分ね、注入したね、おじさんでございますけどもね、今日もね、ちょっと長いお時間ね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったらね、最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、コサキン、ね、俺のね、人格形成の一つだよね、本当にね。まあ、あれがやっぱり、根本の笑いというか、俺の中でね、っていう風にはなってるのかなと思うんでね。それが、別になんかその、俺がコサキンテイストの話をしてるかっていうと、そういうわけでもないんだけど、ただやっぱり、ああいうのが面白いっていう風に感じる、人間になったっていうのは、やっぱりね、日々、コサキンを聞いていたからかなって、ね、思うんだよね。そんなんでさ、でも俺一応中学生の頃ね、コサキン読まれてますから、お便り。うん、ステッカー来たもんね。別にコサキンのステッカーってわけじゃなくて、TBS のステッカー来たから多分持ってるよ、まだ。あ、どこだろうな、多分実家にある。うん、普通にそういうのはね、捨てないで取ってあるからさ、どっかにあるな。うん、とかね。あと、その時読まれた、音源もあるはず。テープに残ってるよ。うん。そう、多分、それ残してるのって、もう、超絶、そう、全部の回を録音してた、超コサキンマニアのリスナーか、俺しか多分持ってないから、その音源って。そう、多分ね、本名かな？本名だよな、あの頃ね。中学生だから。読まれて一回。よくわかんねえお便りだったけどね、あれね。その頃、盛り上がってた、なんか、水野春夫ちゃんとか、ね、水野春夫ちゃんって表現もあれなんだけど、ね、もう、ダメだ、コサキンってさ、若干、いじりがあるのよ。いじりって言ったらあれなんか、その愛のある、面白いというか、なんかくだらねえような、その、それをいじるっつったらまたあれなんだけど、でも他のところでさ、水野春夫さんのことをさ、春夫ちゃんとか言わないじゃん。春夫ちゃんの桃尻ヒップがとか言わないじゃん。だから、そういう、ね、ちょっと、面白おかしくするみたいな、のはあるんだよね。うん、だからこれを、なんか変な捉え方しちゃうとね、そのなんか、いじるとかなっちゃうかもしんないけど、そう、だから根本あるんで、そういうの、でも俺は。おそらくね、うん、それをいじるというふうに俺は認識したかわかんないけど、人に対して、人をバカにするって言ったらまたあれなんだけど、それが面白いとかっていうのは、もしかしたら悪い方向で、コサキンなのかな、かもしんないね。とかちょっと思ったりもする。なかなかないかんね。あの手の番組ね、ほんとね。っていうのもあるし、あとね、俺そういうなんか、人を、まあ、バカにする。うん、でもわかるかな？その、ね、このラジオをさ、もう15年ぐらいやってるけど、昔はさ、俺もっと多分、人のことを小バカにして笑ってたと思うのよ。うん、性格悪いんそういうところね。って思うけど、だから、今はさ、やっぱさ、そんな、なんかあんま人のことを言わなくなったじゃん。ね。でも、根本は、 やっぱ人のことを小馬鹿にして笑うっていうのが、うん、好きなのかなって思ってる本当はね、うん、だから最近そういうのしてないからもう人生面白くないのかなってね、もうひでえ話なんだけどそれはとか思ってんだよね。でもさ、結局いじって笑えるのって相手がめっちゃ嫌だったらもう笑えないんだよ結局。だからそのなんて、もちろんね、そのいじめといじりのさ、またね、狭間とかってあったりするとか、もちろんあるけども、じゃなくて、うん、ちょっとそのいじるっていうところでゲラゲラ笑いたいのはあるんだろう多分ね。俺もね、根本がそんな人間だからさね、最近ちょっとないですけどもね。だからそれはなんかもしかしたらコサキンとかでね、うん、ちょっとそういう方向もね、なんかあるのかなっていうのと、あとね、こないだ正月実家帰った時に俺思ったんだけど、うん、親もそうなんで多分そっちのはでかいかもしんないけどね、親も人のこと見て笑うんだよね。人のこと見て笑うって、そういう表現は悪いんだけど、例えばね、じゃあ紅白見てるじゃん。紅白見てて、結構年配のさ、ね、歌手の人が出るとすんじゃない。したらさ、すぐさ、なんかカツラの話とか し始めんのよ。ね、昔こんな生えてなかったよなとかね、振りかけてるなとかね、すぐ言うのよ、うちの親って。まあ、ハゲネタはうちの親父がね、ハゲてるからさ。まあ、それ自分のこともあるし、ね。で、あるんだけど、結構ね、そういうとこあんだよ、多分、うち。あるな。そんななんかいい風には言えないけどさ。だそういうので育った人間だからこそ、ね。コサキン、ね。まあ、もうぶっ刺さるってところもあるんかもしんないけどもね。だから、まあ、そんなね。最低じゃねえかって話なんだけどね。しょうがないです。ね、まあ、そんな風に生きてきてしまいましたからね。だからちょっと面白いって思うね。感性っていうのはね。まあ、子供の頃ね、培われるのかなと思いますけどもね。だそんなんだから今はちょっとね、そういうコンプラみたいな厳しいこの世の中ね。うん、大変ですよ、本当に。まあ、そんなんね。まあ、よくわかんない話ですけどもね。まあまあ、今日もね、そんなお話しながらやっていくんですけど、ここ最近、ね、意外となんか喋ろうかななんて思って、ね、用意していたネタが、意外と喋れないでね、その日終わっちゃったりとかすることがあって、もう 2、3週間持ち越しのネタとかもありますんで、今日はね全部ちょっとお話ししたいなと思ってますけども、でただですね、先週お話ししようと思ったことで1個、2024年の抱負話してないんですよまだね。先週ね、なんか固まってなくて何にしようかなーとかって思ってて、で、なんか、ね、ふわっとあったんだけど、これっていうのはなくて、で、お話できなかったんだけど、今日はね、ちょっと抱負の話しようかなと思ってます。ただ、今の時点で、これっていうのがまだ、固まってないかもしれない。80% ぐらい今固まってる。だから、ここで喋りながら、うん、やっぱこれだな、みたいな感じでね、うん、決定できればなと思っておりますんでね。まあ、そんなんで。で、まあ、よかったらね、皆さんも今年の抱負決めた人もいると思うんでね。そんな方いらっしゃいましたら、ね、お便りとかもね、お待ちしてますんで、送っていただけたらと思います。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらメールね、の方で、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。で、まあ、リアルタイムであればね、すぐ読ませていただきますし、リアルタイムじゃなかったらね、まあ、次の放送でね、読ませていただきたいと思いますけどもね、まあ、別に抱負じゃなくてもね、別にどんなね、お便りでもね、いいんで、まあ、送っていただけたらな、というところでございますね。まあ、そんな、ね、ところで、じゃあ、ちょっと2024年の抱負、考えていきたいと思うんですけど、まあ、大体ね、おぼろげにあるんだけど、で、一つ、今年絶対やることっていうのはあるのよ。だからそれを抱負にしてもいいかなとは思ったりするんだけど、なんか抱負もちょっと、なんかカッコつけたいじゃん。ね、俺これまでも いろんなね、抱負考えたけど、一応去年の抱負はでもなんか、ね、YouTube のチャンネル登録者数を増やすみたいなね、まあ、結果、ね、そういうところになりましたけど、 ねえ、まあ、これまでだと一番いいのはね、形にするっていうね、抱負。まあ、これが一番良かったんだ、良かったんで、まあ、今年もそれでもいいんだけどね、な、変えていきたいと。ね、より新しい、ね、いい言葉を出したいと思ってますが、で、まあ、一応ね、その、今年絶対やること。っていうのはあるんだけど、抱負とは、まあ、別なんだけど。これがですね、転職しようと思ってます。今の職場に勤めて今2年経つんだけど、まあ、この職場はね、ホワイトなのよ、すごく。ただまあ、お給料はね、その高くないです。ね。なんだけど、ストレスはないです。本当に。だから、その YouTube とか、そのポッドキャストとかね、その日々、いろんなね、配信だったりとか、していくっていうことを考えると、正直普通の職場で働いてたら、だってね、朝行って、で、俺、その長く働くタイプなのよ。定時で上がるっていうの、なかなかできないタイプで、仕事が遅いってのもあるんだけど。だから、下手したら、早めに出社して、終電近くで帰ると。いうパターンになるの。どこのね、会社勤めてもね。なので、それをしてるとですね、まあ、ラジオはできるかもしれない。週に一回だしね。なんだけど、普通の YouTube 的な活動っていうのは、無理かな、と思ってるのよ。だからそこがね、今の仕事だとできるから、まあ、このままね、この仕事続けてもいいかなと思ったりはしたんだけど、でも、俺考えたの、仕事について。また改めて。ね。で、もちろんお金もね、欲しいなと思ってます。今の仕事をしてると、まあ、生活するには全然問題ないのよ。だけど、まあ、今年、もしくは来年、俺引っ越しをしないといけないわけよ。ね、今の住んでるところが、次の更新までに出てきますよってちょっとお話ししてあるからさ。だからね、その、ま、1年半ぐらいの間には引っ越しをしないといけないっていう今状況なの。だから、まあ、溜まりはするよ。今の仕事をしててもね。溜めようと思えば。だけど、結構厳しいわけですよ。なので、そのお金って部分でも、ちょっと転職をしないといけないっていうところももちろんあります。だけど、じゃあお金が最優先かっていうと、正直そうじゃなくて。もうお金はね、その、引っ越しはしないといけないから、その分のお金だけは必要なんだけど、じゃあそれ以外、贅沢したいとか、なんか、ゆとりが欲しいとか、そういうので、お金が欲しいかって言ったら、俺は本当にそうじゃなくて、生活できりゃいい。うん、そのぐらい、生活できないとそれはね、困っちゃうからあれなんだけど。だから、まあ、別に今の仕事でも、まあ、いいっちゃいいのよ。別にね。で、むしろ、ね、最低限、その生活できる。あと、まあ、なんとか引っ越し ?2 年かければ、引っ越しするぐらいのお金が貯まるぐらいの、仕事であればね、その分、ね、そのプライベートというかさ、こうやって夢を追うつったらあれだけど、ね、お前何が夢なんだって話わかんないけどね。ただこうやって、ラジオやったりとか、YouTube やったりとか、自分がね、なんか、こんなことしたいなって思うのを、仕事以外の時間全部使える。っていうのは、本当に今の環境だけかなと思ってるから。だからね、ちょっとまあ転職もね、ちょっと考えるところはあるんだけど、まあ、まあ金じゃねえと。正直ね。うん、生活できりゃいいと。いうところなんだよね。だからね、まあそこもね、まあ引っ越しがなければね、全然いいかなとも思っちゃうところあるんだけど。まあそれが一つ、ね、あります。だからまあちょっと、そういう意味でも転職っていうのは少しね、揺らいでるところではあったんだけど。まあでもそれ以上にですね、なんか、思うのは、その、夢。ね、今ちょっと出たけどさ。で、これまでって、夢を仕事にしたいなっていう考えってあるじゃない。ね、それこそ好きなことで生きていくみたいなところあるけど、まあ、ね、その夢も、もう一回ね、改めて考え直さないといけないなと思ってるの。それはやっぱり、去年さ、ふるさと納税でさ、ね、そのラジオ出演したりとかしてさ、ちょっとそのイメージが湧くじゃん。ねえ、そのラジオ局に行って、ラジオブースに入って、ね、お話しするとかって。やっぱ体験することによってまたイメージできるから、 あ、なんかこういうのやっぱりいいなとかって、ね、より思ったりはするわけだからさ。だからまあ、例えばだけどね、ラジオパーソナリティっていうものに、本当になんか目指すというか、いうのもね、まあ、一つの夢かなと思うわけよ。で、まあ、何にせよね、それまあ、もしくはこうやって YouTube とかでね、やるとか、ポッドキャストでやるとかね、まあ、それでなんか食っていくとかさ、あるかもしんないけど、まあ、だから夢を仕事にする。っていうのは一つあると思うんだよね。なんだけど、俺なんか逆に考えたのよ、ちょっと。あの、夢を仕事で叶えるってのはどうかなと思って。そのさ、だから、言ったら趣味を仕事にする。ね。そう、やってる趣味、お金が稼げなかった趣味をお金稼げるようにして食っていけるようにするっていうのが、まあ、ある意味、夢を仕事にするじゃん。なんだけど、そうじゃなくて、その、夢あったら、それを、なんだろう、仕事で叶えちゃうっていう。だ、難しいけどね、その、ラジオパーソナリティとかってなると、なかなかそのルートはわかんないけど、その仕事、ね、毎日するわけじゃん。1日ね、8時間最低するわけじゃん、大体ね。だから、その時間使った方がいいじゃん、どうしても。もったいないじゃん。お金稼ぐだけって、もったいないじゃん。それがね、あの、莫大なお金が稼げるとか、だったら話別だけどね。お金を稼ぐためにやってるんだったら別だけど、そうでもない。大したお金も稼げないでね、毎日8時間以上、ね、拘束されてやってるんだったら、その時間、まあ、有効に使いたいじゃん、本当はね。だから、その時間を、夢に使いたいじゃん。できたらね、夢っていうか、まあ、自分がしたいことに使いたいじゃん。だから、からどうしても仕事っていうと、なんかプライベートとは別とか、ねえ、なっちゃうけど、ね、仕事は仕事、ね、私生活は私生活みたいな、夢は夢みたいな、分けちゃうけど、なんか、仕事で叶えられることないかなと思って。で、それちょっと今漠然と思ってるんだけど、だから、その、ね、ラジオパーソナリティ難しいかなーね、ちょっとどのルートかのか分かんないけど、例えばね、俺、ラジオに関わる人になるのもいいなと思うの。それこそ、ね、俺、結構ちょっと前の仕事とかね、俺アニメすごい好きだから。で、アニメに関わる仕事ちょっとできてたんだよね、少しね。だからそれの時は、俺結構楽しかったのよ。辛いよ。ね、仕事は大変です。だけど、やっぱアニメに関われてるっていうことで、なんだろう、頑張れたところもあるし。だから好きなものに触れられる環境で仕事するってのはもちろんいいなと思ってるんだけど、もっと求めていいんじゃないかなって思ってて、なんだろう、いつの日からかさ、あんまなんか夢を描かなくなってないと思ってるのよ。ね、年取れば取るほどね。それは、やっぱり一度はさ、夢とか見てさ、それに向かって頑張ってた時もあると思うの、人それぞれだけど。ね、俺もね、あの、若かりし頃は、ね、ゲームクリエイターになりたいと思ってさ、ゲームクリエイターが入ったりとかね。そういうのありましたよ。だからなんか、夢に向かって、進路を決めるっていうのは学生の頃あったと思うね、誰かしらね。で、あって、で、そのまま、ね、その思う通りに進んだ人もいれば、なんか、紆余曲折して全然違う職業になった人もいれば、ね、なんか、何やってんだろうって人もいると思うの。ね。で、いろいろあったけども、じゃあそっから、ね、30歳になって、40歳になって、夢を、また見てるかっていうと、なんかそうでもない気もするんだよね。で、夢を見てたらさ、そう、学生の頃進路を選ぶように、これになるためにはどうしていったらいいんだろうみたいな、のをまた考えて、そこに向かって本当は歩むはずじゃん。でもさ、もうさ、描かないよね、夢って。なかなか夢がなんだかもわかんないし、分かったとしてもなんかそこに行き着く方法とかをそこまで考えてない気もするのよ。仕事選ぶときももうさ、これまでやってきたね、スキルだったりとか実績とかあるじゃん。 で、棚卸ししてさ、みたいな。自分ができることをさ、みたいな。あるじゃん、そういうの。とか、なんか好きなことよりも得意なことやった方がストレスないよね、とか。お給料がとかね、待遇がとかね、福利厚生がとかさ。いろんなあんじゃん。でもさ、なんか、いやもちろんいいのよ、それで。いいんだけど、もっと求めていいんじゃないかなと思ってんの、お仕事に。これわかんないけどね。うん、1ヶ月後変わってるかもしれない考え方ね。だけど、俺もっと、仕事って、求めていいんじゃないかなと思って、仕事の中には、そのさっき言った夢とかね、こういうのぶっこんじゃっていいんじゃないかなと思ってて。だから、なんか、何々に携われればとかね、いうのももちろんあるけど、それ以上もう一個上の、じゃあラジオパーソナリティ、ね、このルートはわかんないけど、会社に入って、ね、で、会社で、ラジオパーソナリティする。っていう方法、例えばだけどね、だそういう方向性よ。だから俺はこうなりたいね、こういう仕事がしたいねって思ってるものをやってる会社に入る。まあみんなそうかもしんないけどね、もしかしたらね、それをね追い求めて学生の頃頑張ってね仕事入ってなってるかもしんないけど、まあ今改めてねっていう風に。その仕事にもっと求めていいんじゃないかなと。〇〇ができたら、〇〇に関われたら、まあ、旧大点だな、ね、十分だよ。っていうのももちろんあるんだけど、もっと求めていいと。ね、ちょっと思ってます、私。ね。またこれね、転職活動し始めるとね、これ無理だわーってなるんだけど、結局。理想論ね。なんだけど。とかね、思ってるんで、だからちょっと転職は、ね、そういう意味でもね、したいなと思ってて。で、そういう、なんか、夢に近い仕事であれば、ほんとお金いいのよ。ね、だって、もらえるんでしょ？多少ね、生活するぐらいのお金もらえるんでしょって思えば、そんなさ、いらないのよ。生活できるだけもらえれば。正直ね、今の俺の年代、今俺43だけど、で、去年ね、忘年会とかいっぱいやってさ、同年代のやつだとね、結構あったわけ。で、ちょっとやっぱお金の話出るわけよ。ねえ。で、そこで聞くとさ、まあみんな稼いでるよ。同い年ぐらいのやつはさ、いや稼いでる。結構、いい金額稼いでるやつはポツポツいるもんね。まあ、そうなんだよね。俺が一番やっぱ低いもんね。どう考えても。いないもん。同い年ぐらいのやつでこんな感じで生活してるやつね。だからね、ほんと、変わった人間なんだけど、俺もね、ほんとね。なんだけど。だから、ほんとみんな稼いでんだけど、いいのよ、俺は。暮らしていければ。なんで、ね、お給料とかもいいです。ね、そこはもう、そんなにね、求めないんで、その夢。もう、ここまで来たら夢追い人で行きたいじゃんっていうことだよね。その仕事に夢を求めていきたいなと思ってます。そして、ね、他にもね、転職したいなって思う、ことはありまして。で、これ何かっていうと、まあ、今言ったようにね、その、12月忘年会が結構あったって話したんだけど、これって、基本的には、昔の職場の同僚とかと、やってんのよ。まあ、学生の頃のね、奴らもいたよ。高校とか専門学校のね。とか、まあ、幼馴染とかいたけども、それ以外の部分の忘年会は、職場なんだよね、結局。俺もいろんなね、職場経験してきてるんで、そう、昔やったコールセンター、ね、夜のコールセンターとね、昼間のコールセンターありましたね。両方ともね、忘年会してるし、あとはその次の、ネットショップ、忘年会してるし、あとはなんだい？そんなもんか？なんかもっとあった気するけど、あと、まあ、そのうちね、近々不動産の頃のね、仲間ともするし、あとモバイルコンテンツディレクターの頃のね、人たちとも多分、何人かとね、する かな？ね。ちょっともう話出てないけど、そこはね。とか、なんか他にもいた気するけどな。うん、全然思い出せないね。急に思い出せなくなりましたけども。まあまあ、あるわけですよ。ね。つうわけで、俺なんだろう、職場で、ね、職場の仲間と、結構その、仕事辞めても、長いこと、その、仲間でいられるというか、いうタイプの人間なのね、結構。なので、それを一つのなんか、まあ、才能つったらあれだけど、その一生の仲間を作れる才能。うん、もちろん、なんだろうね、変なことになるタイプ、こともあるかもしんないけど、でも、なかなかないね。リアルで、やっぱ仕事してて、で、その、悪いところもいいところもさ、見せるじゃん、やっぱ仕事って。だからこそ、なんか、その変な感じはならないよね、毎回ね。うん。って思う。で、結局、まあ、年にね、何回か会ったりとかしてもずっと、ね、何十年か続いてるとかね。多々あるから。そう、地元の友達もそうか。地元の奴らも、俺、エロ本屋のバイトのね、頃のね、友達だったりとかするし。そうなんだよ。結局、仕事とか、そう、学校以外とかでも長く続くっていうね、いうのはありまして。ね、もちろんまあ、周りでもね、そうやって続けていこうよっていうタイプの人もいるからこそね、続くのはあるんだけど、でもやっぱりなんか、ちょっとそういう集まりがね、本当になくなってきたなーっていうところで、たまにやるみたいなね、声を俺がかけたりもする時もあるわけ。だからこそ、ね、まあ、俺だけじゃないけどもね、みんながそういう、ちょいちょいね、そういうタイミングで声かけるからこそ続くってのあるから、だからそういう意味では、なんか一生の仲間を作る才能があるとしよう。ね。俺には。って考えたときに、じゃあ今の職場ってどうって考えると、ないのよね。全く。その、環境的に、もう知らないもんね。誰と誰が仲いいとか。うん、この間誰々と飲みに行ったんだよとか、別に俺が喋んないからもあるんだろうけど、その仕事中に喋んないのよ、そもそも。ね。そういう職場なの。環境的にね。それだし、特にその、なんか飲み会とかもないわけよ。よく、さ、職場って、まあ、忘年会、新年会とか、その年度始めとかさ、何かしらでさ、ちょこちょこ、まあ、飲む機会とかあるじゃん。そう、個別じゃなくて、会社単位で飲みましょうみたいなところはあるじゃん。だけどまあコロナとかもあって、まあそういうのもなかなかね、やんなくなっちゃったのかもしんないけど、まあないんですわ。ね。なので、きついなと。せっかく俺は、その一生の仲間を作るっていう能力があるのにもかかわらず、今の職場では、そのコミュニケーションっていうのがない職場だから。まあ、作ろうと思えばできるんかもしんないけど、その、あえてしないといけないっていう状況の職場だから、それは本当になんか、もったいないなと思ってて。やっぱ、どこの職場行っても、やっぱ一人二人、仲いいやつできるのよ、すごく。で、ずっと続いてるっていうの多いから、できないのもったいなすぎて。っていうのもあるから、今の職場は、ちょっと変えたいな。っていうのもあるんで、少しね。ってのと、やっぱ仕事って、ね、もちろんさっき言ったように、夢とかあるじゃん。こういうことはやりたいとかって。これ本当に大事なんだけど、俺の中ですごい重要視してる部分ではあるんだけど、それと同じぐらい、その、誰とやるかもすごい大事じゃん。何をやるかも大事なんだけど、誰とやるかもすごい大事で、その、おもろいやつとやりたいのよ。仕事は。で、やっぱこう、おもろいやつと仲良くなるわけ。まあ、それは俺がおもろいなって思うね、人なんだけど。だから、やっぱなんか少し変わったやつというか、ちょっと、ま、ネジがね、飛んでるとは言わないけど、まあ、見る人が見たら、ちょっと変わってるねっていう、なんかおもろいね、みたいな。人が、やっぱすごく俺は好きだし、そういう人と仲良くなりたいし、ね、長い間ね、楽しく、まあ、酒飲んだりとかしたいなと思ってるから、だそういう人がいる職場に行きたいのよ。ね。だから、全くコミュニケーションのないような職場じゃなくて、コミュニケーションあるし、 しかも俺がうわこの人面白いなって思える人がいっぱいいる職場に行きたいなと思ってて、だそういう意味でもなんかやっぱ転職をね考えるところかなと思ってるわけよ。とかね、あとはもう一個、もうこれも一つね決め手ではあるんだけど、結婚を私ねやっぱまだ諦めてないんですよ。もう何年経つんだかわかんないけどね、昔の彼女がいてね、20代ですか40代ですか今ね、そのありますけど、でもまだ結婚したいっていう気持ちはあるわけですよ。まだギリいけるかなと思ってね、まあゼロじゃないなと思ってるんだけど、どうしていいかわかんないと。マッチングアプリとかもあるけど合わないんで俺は、本当に俺はこのラジオ聞いててね、みんな分かってくれてるかもしれないですけども、このパルナイトっていう人間はですね、その単発で会うね、たまたま一日会いましたでなんかおもろいなって思ってもらえるタイプじゃないんだよね。繰り返し何回も何回も会ったりとか喋ったりとかすることによって、あ、ちょっとおもろいかなって思ってもらえるタイプなわけよ。スルメタイプなのね、私って。なのでそのなんかマッチングアプリとか、そう婚活パーティーとかねいうのは活かせないの、自分を本当に。で、一番活かせるのじゃあどういうところっていうと、やっぱりその毎日会うとかだから、その職場だったりすると思うのよ。そこでアパルナイトって、ちょっとおもろいやんね、面白い男だなって思ってもらえるかもしんないわけじゃん。っていう方が確率上がるなって思うし、あと最近さ、やっぱお正月になってさ、結婚の報道がいっぱいあったじゃん。ね、芸能人の結婚とかいっぱいあったと思うんだけど、どうですかと。みんななんか職場恋愛じゃないって思うのよ。例えば声優さんとかもね、結婚したりもしたけど、結局、声優さんは声優さんと結婚したりとか、あと、ね、平野綾さんとかね、春日の声の、ね、デンデの声の、平野綾さんとかも結婚したけど、あれもさ、チェンソーマンの舞台で共演した俳優さんでしょ？とかさ、結局ね、職場なんだよね。って思うの。じゃあ一般の男性と結婚したね、なんかアイドルとかいるでしょ？みたいな。あるかもしんないけど、基本ね、マッチングアプリとか、ね、そういうんじゃないのよ。何かしら関係会社だったりとか、ねえ、どっかの企業さんと打ち合わせしたことありますよみたいなさ、なんかそういうことで、特にそういう俺みたいなタイプの人間、これはもしかしたらそういうどうだろうね、わかんないけど、やっぱ引っ込み思案な人間に関してはそうやって何度も会って積み重ねていかないとね、ちょっと難しいのかなと思うのよ。だから、いや俺も結構頑張ったんだよ。婚活パーティー行ったりとか、ね、マッチングアプリやったりとかね。でもね、やっぱなんかその、いいねボタンが押せないとか、そういうのもあるから、だから強制的にね、仕事で会う。そこで、ね、いいところも悪いところを見てもらって、仲良くなって、酒飲み行って、で、こいつ変わってんなーみたいな、ね、それお互いに思ってんだよ。ね、俺もだから、思うのよ。おもろい、ね、面白い女がいいなと思ってて、今、すごく。じゃないと、やっぱ興味が湧かない、だよね。その、なんかね、可愛いな、とかあるじゃん。それもちろんいいんだけど、ただやっぱりね、興味が湧かないんだよね。いいなと思うし、素敵だなと思うし、好きだなと思うかもしんないけど、その後、ね、付き合ったりとか結婚したりとかした後に、興味持てるかなっていう時に、モテないのよ。なんかおもろいことやってる人じゃない、多分もう興味湧かないから。そういう意味ではだ、職場にね、俺が今回求める職場ってどんなところって、ちょっと変わった人がいっぱいいる職場がいいってね、話なわけで、そこにちょっと変わった女の人がいたら最高なわけじゃんって思うからさ、だから職場恋愛っていうのは一つなのかなって思ってて、とかそういうのをひっくるめて考えると、 その、仕事に全てを求めていいんじゃないかなと思って。だから夢も、仲間も、結婚も、ね、全部含めて。で、そこに、あとお金がついてきたら最高だけど、まあ別にいいよ。ね。お金はもう、今言った夢だったりとか仲間だったりとか、結婚がもしね、なんか近いものになるんだったら、お金別にいいじゃん。生活できるんだったら。で、ね、でもパルさんと、いい年齢なんでしょと、経済力なかったら、女の人もね、その、振り向いてくれないよってあるかもしんないけど、これがね、一つミソなんだよね。その職場恋愛になると、同じなんだよ、境遇が、ほぼね。そんなに、その経済力変わんないの。まあもちろん役職とかついたりとか、勤続年数長いとかだったらもちろんあると思うけど、ね、スキルが違うとかもあるかもしんないけど、でも、言っても、じゃあ同じ部署の人とかだったら、言うてそんなに年、お給料変わんないと思うのよ。言ってもね、そんななんか倍違うよとかそういうのがないからさ。だから、なんだろうね。そこまで、その、なんだろうな、公務員がとかさ、なんか高収入がとかさ、そういう感じはならないと思うのよ。恋愛の面でも、社内恋愛した時にもね。分かってるし、お互い。こんなもんなんだろうなって。で、しかも、お給料を求める人、だったら、違う会社にいるわけじゃん。じゃなくて、このぐらいのお給料でも、ね、その同じような考え方でね、面白い人たちと仕事したいとか、自分が面白いことしたいとか、思ってそこにいる人だから、そこのなんか感覚は近いのかなと思うから、そこまで、ね、経済力はバリバリなくても、その社内で、ね、結婚するとか恋愛するんだったら、まあ問題ない。っていうところに私行き着きまして、なんで、なんか今いろいろ、なんか喋りましたけど、今年は転職をしたいと。いうだけの話なんだけどね。で、まあ、それが今言った理由。だから、ね、その夢と、ね、仲間と、結婚と、もう全部オールインで、ね、仕事に求めようかなと思って、そんな仕事を探して、ね、頑張っていきたいと思ってます。これお給料求めちゃうとね、全然見つかんないと思うけど、お給料もいいんだから、ね、100円でいいんだから、ね、時給。そういうレベルでね、生活できないけどもね、考えていこうかなと思ってるんで、環境を変えようと、ね、いうところなんだよね。そう、だからね、環境ってほんと大事かなと思ってて、今仕事のね、話で環境も変わるけど、他にもさ、今住んでる場所とかもさ、ね、引っ越ししないといけないなと思ってるけど、引っ越しっていう環境、ね、住む環境も変えた方が、やっぱり変わるよね。今、その渋谷に住んでもう6年経つけど、どう？渋谷に住んでるパルナイト面白いかな？思うのよ。正直、まあ、池袋住んでた頃の方がなんかおもろかったみたいなない？だからちょっとね、その都会に染まってしまった感があるのよ。渋谷でね、シティーボーイになってしまった感があるから、だからやっぱもう少し、その住む場所とかも、面白につながるとは思うんだよね。だからもう少しなんか、ガヤガヤした、歓楽街とか、ねえ、の方がまあ面白いことになるしね、どうせね。とかも思うし、とかなんか、やっぱ環境って大事だよねと思って。環境変わると全て変わるからさ。だからね、まあ仕事だ、住む場所だ、ね。他にもまあね、だってそういうことこうやってラジオとかもさ、家でこうやってポッドキャストやってるけど、そうじゃなくてね、そのこないだやったようなふるさと納税でね、やったようなそのコミュニティ FM とかでさ、ね、ちょっとまあお金出せばさ、枠変えるっていうかね、そう出演できたりもするからさ、そういうのでね、環境変えてまたラジオやってみるとかね、なんかいろんなことできると思うんだよね。だから今年はちょっと環境を変えたいなってね、思ったりしてます、ね、だからそれが2024年の抱負につながる話なのかなと思ってるんだけど、どうですかね、環境を変える、なんかダサいんだよなと思って、 そう。ちょっと思ったのは、あの、この考えに至るまでにね、まあもっといろいろ考えたんだけど、その過去、やってきたこととかもいっぱいあるわけじゃん。で、それを別に無駄にする必要はなくて、なんかそれをうまく使いつつ、肥やしにしつつね、まあ、未来、ね、これからちょっと頑張っていきたいなと思ってるから、なんか一個考えたのが、なんか、過去から未来へとかね。なんか そんな抱負も考えたんだけど、まあ、ちげえよなと思って。だから何にしようかなと思ってんだけど、何がいい？うん、なんか全部出せんだよ。今回考えてる抱負。で、だからね、転職するとかって具体的すぎてなんか面白くないじゃん？もうちょっとなんかふわっとした感じがいいんだけど、だから、ね、仕事にすべてを求める。どうかなと思っちゃうんだよね。でもさっき言った、その、求めるものっていうのが、一つさ、その、夢を求めるっていうのってさ、結局なんか、個人の願望じゃん。自分は、こうなってくぞっていうので、例えばじゃあスキルを上げようとか、ね、もっと面白い話できるようにしようとか、ネタを仕入れようとかさ、俺の場合はね、あるけど、それってさ、なんかその、子がさ、どんどん高まっていくわけなんだけど、でも、それとはまた別で、その、さっき言った環境っていう部分ね、っていうのを求めるっていうのも一つかなと思ってて、なんだろうね、これ難しいんだよね、なんかね、場所ってすごく大事かなとは思ってて、なんだろうこれ、もうちょっとまとまったと思ったんだけどな、まとまってねえな、うん。そのさ、さっき言った通り、別になんか、そんな、大層な夢を、まあ、追いたいなって話ばっかりしてるけど、そういう人ばっかりじゃないじゃん。例えば、もう家族がいて、で、別に自分の夢とかも別にないよと。で、家族が幸せだったらいいよって、ね、あると思う。別に俺それすごくいいと思ってて。でも、現状維持じゃないじゃんって思うの。俺が描くような、なんかこうなりたいっていう夢もそうだし、家族を守りたいとか安定志向の人とかもいっぱいいると思うんだけど、そういう人たちもさ、現状維持じゃないじゃん。より、その、なんていうの、環境を良くしたいと思って生きるじゃん。だから子供がいたらさ、もっとね、子供にいろんなことをね、やらせてあげたいとか、貯蓄をしたいとか、ね、もっと大きな家に住みたいとかさ。だからそういう、なんだ、盤石にしていくじゃん、どんどん。環境ね。だから、このままでいいやって、ね、現状維持でいいや、とはならないと思うよ、みんな。だから、より、なんか、保守的な人は、その、守りをすごい固めるというか。だから、なんかさ、すごくそれで、なんか、前にやっぱり進まないといけないなと思ってて。ね、その、守るにしても攻めるにしても、より、ね、うん、よりその先にっていう風にやっぱしていかないといけないなと思ってて、うん、なんか、ね、どうしよう、まとまんないんだよね。じゃあ後半でね、ちょっとお話ししながらね、ちょっと考えようかなと思ってますけどもね。だからまあそんな感じの抱負なのよ。一個、後半行くともう喋んないからこの話ね、じゃあ決めようね。今年の抱負、じゃあグランドラインを目指すにしようかな。うん、書いてあるんだよ。ね。ネタ帳に書いてあった。グランドラインを目指す。だこれ環境を変えるってことよ。その理想郷に行く。っていう意味で。で、グランドラインにしようかな。そう、でも、これはすごく大事だなと思ってて、その、自分の個を高める。ね、夢を実現するためにどうこうって、やってても、なんか難しいなって、って思うのよね、やっぱり。ルフィも言ってんだよ。海賊王に俺はなる。で、海賊王になるっての一つあると思うんだよね。これが夢。なんだけど、じゃあ、何をするのっていうと、グランドラインを目指すのよ。だから、その、なりたいって言ってるものと、やりたいって言ってること。一応、リンクはしてるんだけど、別のことじゃん。ね、だって海賊王になるっていうのもさ、ねえ、なんか、方法はいろいろあると思うんだよね。その、だって、有名なさ、海賊をさ、全部倒すとかさ、海賊王って呼ばれるかもしんないし。だけど、 一つのやっぱ方法でグランドラインを目指すと、ね、いうことがあるわけじゃん。だから、その、俺は今までずっと、夢っていうのは、ね、さっきもちょっと話戻っちゃうけど、夢を仕事にしたいとか、ね、夢をどんどんどんどん大きくしていって、力をつけて、ね、ポッドキャストでとかさ、思ってね、YouTube でとかやってたけど、もちろんそれもね、一つなんだけど、会社に属して、会社で夢を実現するっていう、いう方向って、グランドラインだと思うのよ。ね。ちょっとわかんないね、この話ね。これ堂々巡りになりそうな気するけど、じゃあもうそうしよう。ね、だから、環境を変える。ね。そういう環境に向かっていく。っていうことを考えると、グランドライン。いいのかな？来週変わりそうな気するけど、うん、いいでしょ。ね。グランドラインを目指す。今年の目標にしましょう、これね。だから、そう、環境変えるってことはね、言ったらね、それをちょっと、なんか、言い方変えて言いました。ね、まあ、そんなところでございます。ね、長々とお話ししましたけど、だから2024年の抱負はね、グランドラインを目指すということでございますんで、なんかでも、アプローチの仕方って、ま、いろいろあるかなと思ってて、だから、今回は、ね、そういうちょっと場所を変えるという、ところでね、ちょっと理想郷を求めてね、1年間頑張っていこうかなと。ね、思ってます。理想郷に行ったらさ、そのパルナイトをね、この15年間、ね、ずっとポッドキャストやって頑張ってるけども、あいつくすぶってんなと。ね、でも、毎週ラジオ聞いてくれてる人は思ってるでしょ。いや、パルナイトもうちょっとなんかやれんじゃねえかと。なんかもったいねえなと、思ってくれてる人いるかもしんない。だからこそ毎週聞いてるかもしんない。でも、今の環境で、パルナイトは、跳ねないんだよ。多分。もちろん続けるけどね、いろいろ続けてはいくけども、試行錯誤はするけども、なかなか跳ねづらいと。でも環境を変えたらね、もしかしたら跳ねるかもしんないね。まあ、仕事じゃなくてもね、別に例えばじゃあね、主戦場を TikTok にするとかね、わからんけどもさ。だから理想の場所を目指してね、グランドライン目指してね、頑張っていくと。自分が一番輝く場所を探してね、歩んでいこうかなとね、思ってます。よくわかんないな、この話な。まあいいんですね。こういうなんか概念の話するとね、結果よくわかんなくなるからね、違う話しましょう今日ね、あるんです他にもいっぱい話ね。こんな話をね、なかなかしてもしょうがないんでね。じゃあ今日他のね、話したかったことなんですけども、もう一個あんのよ。テンション上がった話、今日ね、小先の話したけど、それともう一個あります。これが、たまたまね、ちょっと思った年末、その、実家帰って思ったのが、もっと、やっぱテレビ見た方がいいなと思って。で、今年はちょこちょこね、テレビ見ようかなーっていうのが一つあったんだけど、でもなかなかリアルタイムでね、テレビは見ないから、せめて、ね、TVer とかで見ようかなと思ったわけ。で、何見ようかなーと思っていろいろ見てたわけよ。で、ね、なんか、できる限りさ、今やってる番組、続いてる番組とかで、毎週ね、見れたらいいなと思って、チェックしたんだけど、いろいろ。で、そこで出てきたのが、ゴッドタウンが出てきたわけ。で、俺、ゴッドタウン、すごい好きで、ほんとテレビで、唯一、最後まで見てたバラエティって、ゴッドタウンなのよ。どんどん見なくなってっちゃって、でもね、ほんとアニメとゴッドタウンだけが最後残ったんだよ、テレビでね。だったんだけど、まあ、結局ね、まあ、見なくなってしまったはあるんだけど、やっぱこうやって、ね、もう一回テレビ見ようかなーって思った時に、やっぱゴッドタンだなーなんて思って。で、今どんなんやってんだろうと思って。で、チェックしたわけよ。そしたら、いや、ちょうどね、マジ歌選手権ってやってて、みんな知ってるかな？多分、ま、知ってる人多いと思うけど、このゴッドタンっていうね、番組、それを知らないって人もいるかな、もしかしたらね。まあ、劇団ひとりさんと、おぎやはぎさんと、あと誰ですか？ね。あとバナナマンとか、ね。とかが、バナナマンってレギュラーか。ゴッドタンって、あ、でもその、ちょっとわからんけどね。まあ、そういった人たちがね、出て、まあ、やる、 やつなんだけど、で、おもろいのよ。本当に。まあ、特にあの、劇団ひとりさんが、そう、狂ってて、面白いんだけど。で、そこで毎回恒例なのが、その、マジ歌選手権っていうのがあって、ね、あの、なんだろう、各自ね、その出演者の人たちがね、その、劇団ひとりさんとかバナナマンとかね、が、あの、まあ、歌う、歌うのよ。その、何々のテーマで、みたいなね、こういうの曲作りました。マジでね、作ったんで、で、それぜひ聴いてくださいってやるんだけど、まあ、あの、おもろい歌をね、やっぱ披露するわけだよね。で、あの、審査員みたいな人たちはね、その牛乳を口に含んで、で、あの、笑わないで、ね、最後まで聴かないといけないっていうね、いうのがあったりするんだけど。で、マジ歌選手権で一番、まあ、好きな、でも好きだ、俺が好きだし、ゴッドの中でもすごく、人気のある、やつでさ。で、たまたまやっぱ正月のタイミングで、これマジ歌選手権の第21回がやってて、あ、じゃあ久しぶりに見てみようと思って。マジ歌、ね、最近聞いてないなと思って、でも、マジ歌自体もなんか数年ぶりらしいね、やったのね。いいタイミングだと思って。で、聞いたわけよ。したらさ、ねえ、まあ、ネタバレになっちゃうかもしんないから、ね、ちょっとあれなんだけど、でも、いつも通りなわけ。ねえ、これまでずっと見てきたからあれなんだけど、最初はさ、ね、日村さん出るわけよ。日向子。ねえ、日向子が出て、で、途中で、ねえ、なんか、ロバート秋山さんのね、LA コブラとかね、あとあの、ジェッタシーとかね、出て、あと、ね、最後にはね、劇団ひとりさんが仮装して出るみたいなさ。大体そんな流れじゃん。で、そこにちょこちょこさ、他の人入ったりとかしてさ。で、出るんだけど、だからもう安心して見れるんだけどさ、でも今回ね、一番良かったマジ歌は、ロバート秋山さんなんだよね。LA コブラっていつもやってるんだけど、ちょっとロックな感じ、ロックなのかな、ちょっとわかんないけどね。LA コブラっていうその、ロサンゼルス感ある、ねえ、なんかちょっと、よくわかんない。やってんだけど、いつも。まあ、おもろいんだけど。今回、LA コブラじゃなくて、健全コブラっての出てきて。で、歌った曲があるんだけど、まあ、これが今週、本当に、良くて。TVer で、多分ね、20回ぐらい、巻き戻ししてみたかな。いうぐらいおもろくて、まあ、ぜひね、見てほしいなと思って。曲だけ聴いてもいいんだけど、もちろん。その前のね、ちょっとその曲に入る前にちょっとおしゃべりがあるわけよ。ね、その審査員とかと、その出演者のね、ちょっとやりとりがあったりするんだけど。そっからね、見てほしいし、曲もね、最初から最後まで聴いてもらって、で、その後、ね、どうでしたかみたいな話も含めて、でもすべてが、今回パーフェクトだったなと思って。健全コブラ。いや、本当に。良かったんだよな。どこまで言っていいか分かんないけど、あれなんだけど。まあ、なんか最近、不祥事が多いじゃない。ね、なんか、不祥事っていうかなんかその、スキャンダルっていうのが多いじゃない。で、それでさ、芸能界ね、辞めなくちゃいけないとか、休止しなくちゃいけないとかっていうね、ニュースも多々ありますよ。そんな中、一石を投じる曲ね。まあ、結局なんか、何が言いたかったかっていうと、まあ、抜いとけと。ね。まあ、抜いときゃ大丈夫だと。ね、抜いときゃ4、5時間ね、無欲だから、ね、もう、まだ抜いとけよ、というのを曲にして、まあ歌ってたんだけど、これめちゃめちゃいいんだよね。その曲もいいし、その歌もいいし、何せ内容がいいから、これね、ぜひね、みんな聴いてほしいなと思って。今週、だからほんと2つ。ね、コサキンで笑ったし、このゴッドタンのマジ歌で笑ったってね、ほんとよかったなと思って。笑うの大事だよね。って思う。やっぱね、精神が病んでる頃、メンタルがちょっとブレイクしそうな時って、笑ってないんだよ。だから、なんか笑いって大事だよなと思って。ほんとここ最近のはバラエティとかあんま見なくなっちゃったからさ、だからやっぱ、ね、テレビ離れがね、俺も結構激しいけど、バラエティぐらいは見てってもいいよなと思うよね。でも今なんかそのバラエティ出てた人とかもさ、YouTube やってるじゃない?意外とね、そういう、なんかコンビだったりとかさ。だからそういうの見てね、笑えるんだったらね、いいかなと思うけどさ。 やっぱテレビの方が作られてるからね、より笑いやすいとかね、あったりするからさ。だからね、まあちょっとゴッドタンぐらいはね、これからまあちょこちょこね見ていこうかななんて思ってますけどもね。まあそんな感じねのお話でございました。じゃあ、あとね、他今日のお話なんだけど、まあ、いくらでもね、お話ありましてですね。じゃあ一つ、ね、先週からのお話がちょこちょこあるから、ちょっとその年末年始のところもね、絡めたお話なんですが、私、埼玉新聞に載りますよっていうね、この間そのふるさと納税でね、FM 熊谷で喋った時、取材されて、でそのね、模様が、埼玉新聞に載りますよというお話だったんだけど、正月埼玉帰った時にコンビニ行っても埼玉新聞売ってなかったのよ。で結局どうだったんだろうなとか思ったら、なんやかんや普通にね載ってたらしくて、俺が買えなかっただけで。で一応埼玉新聞の1月1日版第2部に載ってます。私ね、埼玉県民の人ね、1月1日のね、ちょっと新聞ね、ほじくり返してね、見ていただけたら出てくるかなと思うんだけど。で、それ見れない人は、一応ね、ウェブ版っていうか、スマホからしか、それ記事は見れないんだけど、iPhone だったら見れるね、確実に。で、埼玉新聞で iPhone でちょっと調べて、ふるさと納税とかで検索すると、出てきます。私。ね。っていう感じになっておりますが、ね、一応新聞にちゃんとね、掲載されてましたよってこと。ですね。で、これね、まだ俺手に入れてないんだけど、新聞自体は。なんか埼玉新聞電話して、ね、何月何日の新聞って、なんかストックありますかみたいな、在庫ありますかとか聞くと、なんかあるらしいのよ。で、そこで、じゃあ、送ってくださいみたいに言うと、なんかお金払えば送ってくれるらしいんで、もう近々ね、これはちょっと連絡してね、もらおうかなと思っております。というところ。で、これ埼玉新聞でね、じゃあね、何が載ってるのって言うと、もちろんFM 熊谷でね、話した内容が載ってるんだけど、で結局、ふるさと納税で、ね、なんか喋るっていうね、そういうなんか体験をね、買いましたよみたいな。返礼品でもらいましたよみたいな。ね、話で、で、そこでじゃあ、ね、パル大東さんは、何を宣伝したんですかっていうことなんだけど、ちゃんとね、YouTube で、100日後に腹筋が割れるおじさんっていうのをね、やってますっていうことをなんかね、アピールしてました。書いてあるわけ。ね、でもこれさ、まあ、ラジオ自体はもう11月の話だし、新聞はそっから時間結構経って1月1日の話だし、なんだけど、私まだ、100日後に腹筋が割れるおじさん、ね、完結しておりません。ね。撮影終わってんのよ。ね、12月の2日で撮影終わってんだけど、まあ、編集が、ね、もうほんと長引いちゃって、現状で、98日目です。で、今、99日目のカットが終わったんで、まあ、この後、ラジオ終わった後、ちょっとテロップ入れ、しんどいんで、明日、テロップ入れして、まあ、水曜日ぐらいにね、出せるかなと思うんだけど、それで99日目。で、その後100だから。もう長いなぁと思ってね、できればね、今週、完結、ね、今週というかまあ、次回の放送までにね、完結させたいなと思ってますけども、ね、時間かかっちゃってしょうがないねと思ってんだけどね。でもね、ちょっとね、思ったのは、結構無理してやってたところあるのね。この100日間。本当なんか寝不足だったし、仕事行って、撮影して、編集して、仕事行って、でずっと繰り返してたし、で、その中でちゃんとダイエットして、みたいなさ、で、筋トレしてとかさ、もうかなり100日間で俺、ストイックにやってたと思うんだけど、いろいろ。だけど、やっぱ体調が悪くなる時もあるから、あんま無理しないでやろうかなと思ったわけ。でも撮影も終わったし、だからあとはね、編集して出すだけだから、もうそんなでダイエットもねそこそこでいいしと思って、あんま無理しないでやろうと思ったんだけど、やらないね、無理しないと人間って。だストイックだった頃はさね、週 5,6 回は動画投稿してたと思うんだよね。だけどさ、無理しないと、もうやっぱり週に1回しか投稿したくなっちゃうのよ。ダメだなと思って、追い込まないとと思って、 そう、だから、なんだろうね、その、ちょっとピリッとした感じじゃないと、やらないね、人間って。また明日でいいや、明日でいいやになっちゃうんだよね。だから絶対に今日やんなきゃみたいな、毎日一本あげなきゃっていうなると寝ないでやるじゃん。よくないんだけど体にはね。なんだけどそのぐらいしてやらないんだろうなーってね、がちょっと思った。だからね、だからこの98日目この間出したけど、その時も結局ね寝たのね朝5時ぐらいだし、終わんないんだよねなかなか。でもしょうがないなと思ってね頑張ってますね。だからもうさ、撮影終わってから1ヶ月経つのよ。だからもう太ってきたよね正直。まあその本当に忘年会がめちゃめちゃ多かったし、毎週1回か2回あったからさっていうのを繰り返したし、そのお正月、その大晦日とね元旦も実家帰って食ったのもあるし、でその後も正月気分があるからさ、なんだかんだ食っちゃって、で、じゃあその間トレーニングしてんのって言うと、あんましてないのよ。週に1回アブローラちょっとやるぐらい。まあ、ちょっとで、まあ、50回やるけど、100回もやらない。50回1セットを週に1回ぐらい、やるのが限界だったかなって。で、ようやく、ここ最近、またアブローラを少しね、また再開しようかなってちょこちょこやってんだけど、っていう状況なんだよね。だからね、ちょっと太ってきちゃってんだよね。そう、だから今動画編集してるじゃん、98日目と99日目とかね、編集してる時に思うのは、結構いい腹筋してたんだなと思って。今やっぱり少しね肉ついてきてる感はあるんだよね。全然残ってるよ、まだ硬いんだけど、全然だけど、やっぱあのその過酷だったね、100日チャレンジの間のあそこまでのなんかその肉のなさっていうか削ってる感は今ちょっとねやっぱりないなと思うよね。だからもったいないなと思って、あそこまで頑張った腹筋をまた元に戻したの本当にもったいないから、大変なんだからあそこまでやるの。だからできる限りね維持しようと思って、またこれからね、アブローラーだけはしていこうかなと。まあ、ご飯ね、まあ、ちょいちょい食べちゃってんの最近。どのぐらい食べてるかっていうと、今日も餃子定食食べちゃったし、昨日はチャーハン食べちゃったし、でその前はあの家系ラーメン食べちゃったし、でその前はハンバーガー食べちゃってるしっていう、もう食っちゃってんの結構。だからまあでもそれなりにね、お昼食ったらちょっと少なく、夜は少なくしようとか、昼少なかったら夜食べちゃおうとかってあったりはするんだけど、まあ、できる限りお昼ね、今まで通りその、牛丼チェーン店で、お魚とね、豚汁とか、のパターンでやってはきたんだけど、ここ2日間ぐらいダメだね。昨日チャーハンで、ね、今日、餃子定食食べちゃったからお昼。で、明日もおそらく、餃子定食食べるのよ。ね。だからもう太ってきちゃうなと思うから、せめて、ね、アブローラー、ね、して、その腹筋だけは維持する。ちょっと痩せたらすぐ腹筋出てくるぐらいの状況にはしておきたいなと思ってて。まあ、とはいえね、できれば、やっぱりご飯食べて60キロぐらい、なるぐらいにセーブ、ね、しておきたいなと思うからね。まあまあ、そんなところでございますけどもね。まあ、どうしても食っちゃうなっていうね、ところよね、ほんとね。まあ、気をつけたい。というね、そんな状況でございますね。で、あとは、なんかお正月絡みでお話があるというと、年賀状かな。もうここ、ほんと何年も、もう年賀状を送るっていうさ、その、状況じゃないじゃん。なんかその、なんていうの。誰も送んないじゃん。LINE で明けおめえとかね、ことよろとか言って終わりじゃん。なんだけどやっぱり年賀状って文化がね、もうないんだけども、いただいてるんですよ私毎年。でこれは父親からです。父親絶対送ってくれんだよね、年賀状。だから今年なんか年賀状って形で来たのはまあ父親のなんだけど、 で、プラス、でももう一個別で年賀状届きまして。で、これ何かっていうと、俺のね、好きなアニメ制作会社、PA ワークス様から年賀状来ました。ねえ、どういうことって話なんだけど、去年の年末ぐらいまでに、その往復ハガキをね、PA ワークスに送ると、その返信用のハガキでね、そのイラストがプリントされた年賀状をもらえますよってのやってて。で、今年を送ったのよ、俺。で、帰ってきたのが、ね、年賀状として来ましたから。で、書かれていた映像、なんて、絵っていうのが、俺去年、ね、後半見て、すげえ良かったなっていう、作品の、駒田蒸留所へようこそっていうね、アニメ映画なんだけど、これの、主人公の女の子の、絵が描かれて、ね、来ましたと。ね、すごく良かったよ。うん。だからね、今年も、そのね、俺も映画出会ったことによってね、ウイスキーですか。ね。ジャパニーズウイスキーをね、少し飲むようになりましたからね。今年もいろんなね、ちょっと、飲んだことないね、ジャパニーズウイスキー、ね、飲んでいこうかなと思ってますけどもね。去年は結局、飲んだ、ね、ウイスキーは、あれだね、サブローマル蒸留所の、10年苗っていうね、やつ。と、あとは、マルス新州蒸留所で出してる、ツインアルプスっていうね、ウイスキー。この2本買ったかな？ね。まあ、10年苗は高いんだよ。普通のサイズ買うと、4、5000円するのよ。だからそれのちっちゃいね、ミニボトルみたいな買ったんだけど。美味しかったからね、すごくね。なんで、ね。あとはその、ね、前にね、バー行ってね、ちょっといろいろ飲ませてもらったりもしたけど、だから今年もね、なんかちょこちょこと、ね、気になるね、日本じゃないね、ウイスキーのね、ほぼね、ジャパニーズウイスキーね、なんか飲んでいこうかなーっていうね。まあ、そんな感じでございますかね。まあ、そのぐらいかな、お正月絡みの話はね、うん。まあ、あるんだよ、本当はまだ。実は。うん。何かっていうと、2023年の振り返りっていうのを一応準備してあるのよ。でも結局、先週ちょっとやんなかったし、今週もどうしようかな、みたいなところなんだけど、ね、一応あります。ね、それも用意してますからね。そう、後半、ね、もうちょっと時間があれば、ね、ちょっとやっていこうかな。いうところで、今週やんなかったらもうやんないもんね。来週はもう振り返るとかっていう感じじゃないもんね。ちょっとやれるかな、わかんないけどもね。じゃあ他の話もちょっとしてってね、いきますけど、ね、そうだなー、この話もある。まあ、いや、こっから行こう。映画。今週俺映画見てさ、そう、映画の話もしたいなと思ってんだけど、久しぶりにアニメじゃない映画を見まして。ね。まあ、つっても俺も洋画ね、全然見ないから、邦画なんだけどさ。で、ね、どんなやつよって話なんだけど、ね、これね、知ってる人はね、知ってるやつなんだけど、ね、まあ、大体そうなんですけど、今回見たの、笑いの怪物っていう映画見まして、で、この間、金曜に、なんていうの、始まって、次の日の土曜日にね、見に行ったんだけど、これなんでこの笑いの怪物って見ようかなって思ったかっていうと、これがね、ラジオのハガキ職人ですごい有名だったね、土屋隆之さんって人がいるの。これね、オードリーのオールナイトニッポンを最初の頃聞いてた人、今はわかんないけどね、最初の5年間ぐらい聞いてた人はね、土屋隆之っていう人をね、多分みんな知ってると思うのよ。で、そのぐらい有名な、はがき職人で、名物職人なわけよ。いつも呼ばれてるわけ。土屋隆之ですね。呼ばれてた人。で、この人の話なのよ。その映画なのね。なんかその土屋隆之さんがその本出してんのかな？それで、その自分の半生じゃないけど、っていうのを本にしてて、それが映画化されて、それが笑いの怪物っていうやつなんだけど、だから、俺ね、 今でこそオードリーのオールナイトニッポン聞いてないけど、最初の5年間ぐらい、もう聞いてたんだよね、ずっと。好きで。おもろかったの、本当に。で、ただ仕事が変わって、結構忙しくて聞けなくなっちゃって。んで、その辺で終わっちゃったんだけど、ちゃんとね、俺、イベントとかも行ってるしね。国際フォーラムとかでやった一番最初のイベント、行ってるからね、俺ね。いうぐらいには好きでさ、まあ、聞いてたんだけど。だからほんとリアルタイムで俺はこの土屋隆之っていう、その、ラジオネーム、何回も耳にしてるわけ。もう、リアルタイムだっけ。しかも、まあ、これネタバレになっちゃうから、ね、あんま控えるけど、土屋隆之さんが、その、はがき職人から、ね、なんか、いろんなね、まあ、人生を歩むわけなんだけど、そういうのも、知ってるんだよ。オードリーのオールナイトニッポンを聞いてた人はね。だから、なんで、土屋隆之さんは、なんか、その、なんだろうね、こうなってしまったんだろうとかね。いうのが、そこまで詳しくはみんな知らなくて。ね。まあなんか何言ってるかわかんないかもしんないけど、うん。なので、見たいなと思って。うん、土屋隆之さんの生い立ちから、ね、はがき職人になってその後とかいうのもちゃんとなんか知りたいなと思って。で、見に行ったわけ。そしたらね、やっぱ良かった。うん、俺はすごい好きなタイプの映画で。なんかやっぱ不器用でくすぶってるやつ。もがいてるやつ。は、見ると、なんかちょっとなんか感じるものはあるんじゃないかなって思うわ。うん。だから俺なんてね、ほんと、長い間ね、これくすぶってやってますから。なんか感じるところはあるし、ただやっぱり、思うのは、そりゃくすぶってるよなって思う。自分がね。だって、やっぱぬるいもんね。自分なんてと思う。その土屋隆之さんの、その反省を見たら、なんて自分はぬるいんだと、思う。だもっとやらなきゃ、もっとやらなきゃってすごい思うね。なんか、泳ぐのをやめたら死んじゃうみたいな、いう感覚で、本当に常にフルスロットルで生きてるんだよね、土屋隆之さんって。そう。でも、やっぱそのなんかコミュニケーション能力とかがね、なかなか低いのもあったりとかして、ね、いろいろなんか辛いね、ことも多いと思うんだけど、でもさ、やっぱそのぐらいがむしゃらに突っ走る。っていうのを、その本当にもう、寝る間も惜しんでっていうね、ことよ。で、本当にもう、人生、すべて、その、そこだけに注力してやるみたいなさ、言うぐらいしないとやっぱダメだなって思うから、ほんと自分は甘いなって思う。15年ね、ポッドキャストやってるけど、いや、もちろん、なんだろう、大変っつったらまたあれなんだけど、大変は大変よ。そりゃね、毎回2時間喋るネタをさ、用意しないといけないわけじゃん。だからそれ毎週じゃん。ねえ、何かしら用意しなくちゃと思って、それを15年続けてるんだけど、ねえ、自分の中では、別に人から言われるもんでもないけど、まあまあそれなりに、ねえ、毎週。だってもうラジオで喋れないことしたって面白くないんだから、ラジオで喋れないことはしないし。ねえ、しかも、何を喋るって言ったらさ、やっぱそれなりに面白いかなって思うことを喋るわけであってさ。だから、喋れるけど何でもないことをやってもしょうがないから、ねえ、喋れるしおもろいことをしないといけないって思って、まあ、15年生きてるよね。毎日。仕事しながらも、なんか考えてるよね。うん。いや、次の休みこれやんなくちゃなとかさ。これ面白いかな、調べなきゃとかさ。いろいろ考えてたりするわけよ。っていう人生を歩んでるけど、じゃあ、オールインしてるかって言うとそうじゃないよね。普通に、アニメ見るし、ねえ、とか、漫画も読むし、とか、その、まあ、インプットつったらまたあれだけど、普通に、まあ、趣味というかね、好きなこと。もうしてるよね。YouTube 見たりとかさ、音楽聴いたりとかね。 まあ、それはもちろんいいんだけど、でももっとなんだよ。もっとハングリーに、その、入れるんだったらもっともっと入れるし、出すんだったらガンガン出すし、なんていうのかな。緩やかじゃないんだよね、もっと。その、濃く、やんないといけないんだなと思って。だから、俺って、マラソンなんだよね、本当に。その、死ぬまで走り続ける。そして、走り続けられるように走る。っていう風にやってる気はするの。それはそれで一つね、いいと思うんだけど。でもやっぱ、その、今回のね、その、笑いの怪物見て思うのは、その短距離で、ね、全力疾走で、マラソンしろよ。死ぬまでやれよ。いうことなのかなってちょっと思うし、そうじゃないと、成し遂げらんないの何もなって、いうのはちょっと思う。特にさ、なんかそうやって、俺もコミュニケーション能力が高いとかね、人付き合いがとかさ、そういうタイプでもないからさ。で、仲いい人とはね、仲いい人とはすごい仲良くなるし、で、関係も長く続くけど、で、全員かって言ったらそういうわけでもないじゃない。だからさ、なんか、世渡り上手ってわけでもないからね、別にね。とか、なんかいろいろ考えると、やっぱその、やりたいこととか、そういうのを、実現するためには、今のスタンスでやってると、多分、違うのかなって、ね、ちょっと気づかされるというかね、もっと、濃く、やり続けないといけないんだなって、思うから、だから、正直この間ね、やってたその100日で腹筋が割れるおじさん、100日後に腹筋が割れるおじさん、ね、は、ちょっと近いなと思ったの。100日間結構きつかったよ、本当に。ね、さっき言った通り、ね、ほんと、仕事行って撮影して、編集して、をずっと繰り返して毎日ね。で、食事もね、その大して食えないからさ、小鳥の餌みたい食ったりとかしてさ、まあ、ほんとね、最後の方とかね、俺ね、なんか考えがほんとまとまんなくて、動画撮影しながら。だから95日目ぐらいからね、編集すごい大変なのよ。何回も噛んでるし、何回も言い直してるから、編集がどんどんどんどん大変になってくるのよ。とか、なってたけど、でもやってたなって思うの。まあ、死に物狂いってほどかはわかんないけど、でも、毎日だからさ、やってたよ。って思う。だから少し、なんか頑張れてた気はするんだよね。でもそれをさ、死ぬまでやんないと多分ダメなんだなって。思うと結構しんどいよね。100日がギリだなって思ってる、本当はね。なんだけど、これを死ぬまで全力疾走。死ねえといけねえんだなって。ね、ちょっと映画見ながらそう思ったかな。まあ、そんなね、あの、もちろん考えさせられるって部分もあるけども、やっぱそのオードリーファンの人とかはね、やっぱおもろいと思うよ。見たらそのオードリーは出てこないよ、出てこないんだけど、あの違う名前のコンビでそのオードリーさんっぽい人が出てくるし、で若林さんっぽい人出てくるし、春日さんっぽい人出てくるわけ。春日さんとかも、春日だからね、本当に。春日役で出てるのに、いやもう、春日でしょ、みたいな。ぐらいの、あのもう、見た目じゃないのよ。喋り方とか、声が、すげえなと思って、あの俳優さんで、ね、誰かちょっとわかんないんだけど。相当寄せてきたからね、すごかったなと思って。とか、あとはね、若林さん役のね、人が、あの、車とかね、乗ってるんだけど、ちゃんとあの、多分ね、あの、ランドクルーザーだったね。ランクル。で、俺が聞いてた頃ね、若林さん、車買ったのよ。ランドクルーザー。で、それもちゃんと、あの頃のやつが再現されてたから、あれ、ランドクルーザーじゃんと思って。で、その辺もちょっと震えたなっていうね、ところありましたけど。あとはね、まあ、他にも俳優さんとかで言うとね、やっぱ主人公というか、土屋隆之さん役。の人とかもね、やっぱすごい、怪演だよね。ね、俺はあんまね、俳優さんわかんないからあれなんだけど、いや、すげえ、怪演するなぁと思って。やっぱすごいなと思ったし、 あとは他にもね、いろんな人出てたけど、あの、菅田将暉さんとか、出てたけど、俺、菅田将暉さんって、正直言うとね、あんま俺かっこいいと思ってないのよ。っていうのは、あの人さ、なんか髪型とか服装とかですごい変わらない？って思ってて。その、いつもの菅田将暉さんって俺は正直、なんか、そんななんかかっこいいなって思ったことないんだけど、ただなんか、au の CM の時のさ、鬼ちゃんみたいないるじゃん。あの時出た時のすげえかっこいい人いんなと思って。そしたら菅田将暉だったってのあって、なんかあの、髪型とかですげえ変わるんだなっていうのを思ってたわけ。で、今回、菅田将暉さん出てるんだけど、あの、ピンクっていう名前出てんだけどね、最初ピンク髪でね、単発のピンク髪で出てんだよ、ホストみたいな感じで出てんだけど、いや、かっこいいのよ。スタイルとかめっちゃいいし、あ、こんな感じなんだと思って。だから、あの、単発のが似合うね。なんかさ、いつもさ、変な髪型してない？坊主にしてるか、変な髪型か、どっちかだから、大体。じゃなくて、ああいうなんか単発の感じにするとさ、めっちゃかっこいいなと思って。で、なんか体型見るとシュッとしてるしさ、すごいスタイルいいしさ、あー、すげえかっけんだなーと思って。いうのを、あの、改めて感じた。うん。菅田将暉さんがかっこいいってわかる。ね。そんな映画でもあります。っていう感じかな。まあ、ようわからん話かもしんないけど、まあ、なんか、くすぶってる人、まあ、オードリーのオールナイトニッポン、まあ、まず聞いてた人ね、は、ぜひ見に行ってほしいし、あとはやっぱりその、不器用だけど、くすぶってる、頑張ってる、うん、でもなんか、うまくいかないとか、いう人、もうなんか見てほしいなと思う。うん。っていう状況。で、お帰り、あの、売店行って、なんかグッズあるかなと思って見たらさ、T シャツ売ってたのよ。T シャツ買おうかなと思って。で、サイズあるかなと思って聞いたわけ。なんか M サイズとかありますかって。さ、ないって言われて。L しかないですって言われて。じゃあいいですーつって。ね、何も買わないで終わってしまいましたけどもね。一応でも T シャツが欲しいなっていう思うぐらいには、あの、私はちょっと心に来たかな。いうところで。ね、なんか頑張んないといけないなと思う。15年やって目が出なかったら、ね、もう目が出ないよって。いうところも、ね、俺はちょっと、思っちゃったりしてるけど、じゃあその15年って、ね、毎日死に物狂いで、寝ないで、頑張ってたとしたら、何年でやれたって考えると、やっぱ2年、3年ぐらいに凝縮できるはできると思うんだよね。って考えるとさ、だからもっとね、頑張んなきゃなって、思うよね。で、頑張ってんだけどね、俺もね、意外と。でも全然、ね、やっぱりこの100日チャレンジぐらいの勢いの、頑張り、気合、根性、で、やらないとな、いけないんだなってね、そんなのちょっと感じるよね。ところでございました。ね、お笑いの怪物。ね、まあ、そんな劇場も、上映してる場所はそんな多いわけでもないかもしれないんだけど。でもそんな少ないね。その単館上映とかじゃないんで全然。ぜひね、見ていただきたいなっていう作品でございましたね。じゃあそんなんで、じゃあお便りとかもいただいてるから読んでいこうかな。お便り。こちらいただいてます。ラジオネーム。ラジオネームどうも僕ですさん。ラジオの前説で抽選、前説での抽選会にて見事当選された5名の方々おめでとうございます。厳正な方法となっており、当選しなかったのは残念ですが、次に良い運を使うチャンスをもらったと前向きに考えるようにします。ところでパルさんは和食里には行ったことありますか？今フグの食べ放題が実施されており、4000円後半の値段で高級料理を思う存分堪能することができます。ぜひ一生に一度はフグをたらふく食べてみてはいかがでしょうかっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。和食里、俺行ったことあるかな、ないかも、もしかしたら。なんか前に働いてた、昔働いてたコールセンターの同僚のその女性の人の息子さんが和食里でバイトしてたみたいな話を聞いたかなぐらい しかわかんないんですけどね。うん。行ったことないのよ。で、フグの食べ放題。4000後半食べられんの。いいね。そのさ、フグ屋さんとか行ったことあるよ。で、まあ安いところもあれば、まあちょっと、まあちょっといいところしかわかんないけど。まあ行ったことあるけど、でもさ、安いところでも、そのチェーン店みたいなフグ屋さんでも、コースで食べたらさ、やっぱ、ね、4000円、5000円しちゃうもんね。って考えたら4000後半で食べ放題ってやばいね。すごい、食べ放題すごい。だから、ね、テッサとかあるじゃん。その刺身ね、とかをさ、ね、1枚ずつ食べるんじゃなくてさ、ね、お皿でさ、もう、ね、その、円状になってるわけじゃん。ね、それをさ、箸でさ、ズバーっつってさ、何枚もね、取ってさ、食べるってその贅沢食いもできるわけだよね、食べ放題だったらね。無制限に。いいね。そうだ。フグってさ、いや、まあもちろん美味しいんだけど、あんまわかん、でもね、その、震えるほどフグがうまいかっていうと、俺、ちょっとわかんない、正直。うまいはうまいけど、フグ、が、一番好き、とかではないじゃん。なんだろうね、あれね。フグはフグですげえ美味しいんだけど。なんか、あんま聞かなくない？好物何って言われた時に、俺、フグが一番好きでさ、っていう人あんま、俺見たことないんだよ、あんまり。そうだ、そういうポジションではあるんだけど、フグってうまいよね、みたいなところはあるんだけど。だから、ね、努力ってもうまいじゃん。フグの鍋食ってもうまいし、ね、そういう鉄砂食っても美味しいし、唐揚げも美味しいよね。そう、フグって美味しいんだよね、すごく。だけど、ナンバーワンにはなれないんだよね。オンリーワンな感じ。しますが。食いたいな、後半。ね、4000後半で食べ放題だったらね。フグ。あるかな、近くに。埼玉の頃はなんかあった気すんだよね。和食里。ちょっと探してみましょうかね。フグ、食べ放題かね。もうダイエットもね終わってますから食べられますし、で米食わなきゃね。フグなんてなんか白身魚だからね良さそうだよね。うん、ちょっとね調べてみます。一回ねたらふく食べたよね。フグで腹パンパンなんてないからね普通ね。いけんのかねそれ本当に。なんか。実現する4000円後半でいけんの本当にそれ。ね、ちょっと思っちゃうけどね。ちょっと、調べたいと思います。そして、ね、お便りの前半に書いてありましたけどもね。前説でね、抽選会して、ね、当選された方おめでとうございますってお話なんだけど、これ何かっていうと、こないだ、童貞ネット15周年記念で作った、ステッカーのプレゼントねやってたんですけど、それの応募ねしてくれた人ね、いらっしゃいまして、それの、ね、抽選会をね前説の方でしておりました。で結果応募がですね、18名の方ねいらっしゃいまして、でプレゼントはね 5名様なのね。だからちょっと倍率としてはまあまあ、それなりに、ね、あったんですけど。まあ、3人に1人の人ぐらいが当たるぐらいの、30% ぐらいのね、当選確率だったんですけども、ね、やっぱ、なかなかね、選ばれない人はね、もちろん選ばれないからあれなんだけどもね、申し訳ないなと思うんですけど、一応今回は、ね、5名様っていうふうに絞らせていただいて、抽選しました。で、5名ね、当たりましたんで。当たった方ね、リアルタイムでね、ラジオ、ね、YouTube、見てくれた人もいましたけど、見てなかった人もいるんでね、その人たちにもね、含め、5名の方にはね、後ほど、Twitter こと X の方でね、DM 送りますんで、そこでお名前とね、住所、ね、教えてもいいよって人だったらね、送りますんで、ね、それわかんないと送れないんでね、そんな感じでございました。ね、一応ね、3枚セット。サインが書いてあるね、家宝に。まあ、もうそれ家宝にしてほしいからね、俺もね。家宝用が1枚。そして、MacBook に貼る用が1枚。で、もう1個はね、 友達に勧めてもらうためにね、布教用が1枚ということでね、3枚セットでね、送りたいと思いますのでね、お楽しみにしていただきたいと思いますと。で、あと、まあ、これ外れちゃった人、ね、ステッカー欲しいよと、言ってくれる人もいるでしょ。中には。ね、物好きの方いらっしゃるでしょ。そんな人のために、ね、こちらステッカー、販売もいたしますと。ね。一応もう販売、できるようにしてあるんで、後ほど、ね、買えるような、どこで買えるよとか、いうのはね、ちょっと、載せとくんで、X の方でちょっとね、告知しておきますんで、よかったら見ていただきたい、というところでございますね。まあ、来週あたり、こんな風にしたらね、買えるよなんていうのもね、お伝えしようと思いますんで。ね、ちょっとね、お金はかかります。ね。3枚セット。で、売ります。ね、サインも欲しいなんていう声もあったからね。サインも入れちゃおうかなって思ってますけどもね。で、一応3枚セットで、ね、送りますけども、で、今回はもうプレゼントじゃないからね、お金かかりますからね。まあ、よかったらってね、シールが欲しいよって人ももちろんね、いたら嬉しいですし、あと、パルナイトをね、応援する、ね、なんか、スパチャを送る感覚で、ね、応援って意味でシール買っていただいてもね、嬉しいかなと思いますし、あとなんか、至るところにね、シール貼っていただいてもいいんでね、もちろんそれ貼っていいところだけど、ね。貼っちゃダメなところに貼られるとさ、俺大変なことになるからあれなんだけど、貼っていいところだったらね、ぜひ、貼っていただいて。どこだろうね。ライブハウスの楽屋とか。ね、もしバンドやってる人とかはね、そういうステッカーとかあんじゃん。バンドの。あ、それ紛れてね。パルナイトのね、やつ貼っていただいてもね、嬉しいかな。というところでございますけどもね。まあ、変なところに貼らないでいただければ。で、なんか、ここに電話すると、やれるぞ、みたいなね。ああいうなんか、便所の書き込みみたいなね。便所の落書きみたいなところに貼られると、困っちゃうんで、あれなんですけどね。まあ、その辺も、ね、よろしくお願いしたいというところでございますね。じゃ、そんな、ね、ところでございましたけども、あとはね、今週他に喋りたかったこと、そうなんです。あ、結構ね、前々から喋りたいなと思って。喋れなかったことあるから。ちょ、今日これ喋っちゃうんですけど、最近ね、古い漫画、古い漫画ブームが来てて、で、これ何かっていうと、絶版になってるような本とかってあるじゃん。で、しかも、なんていうの、電子書籍化もされてない本とかってあるじゃん。あれ欲しいなっていう欲が結構出てきてて、で、でもそれちょっと集めたりしてんだけど、うちにもね、いくつかあんのよ。で、俺ん中で絶版ですごくいいなって思ってるんだけど、電子書籍化されてなくて、ね、進めるに進められないって本があるんだけど、これは一つは、昔コミックバンチでやってた、満腹ボクサー徳川っていうね、やつがあんの。すげえ好きなのよ。で、全巻持ってるの。ちゃんとね、本棚にあるんだけど、でも、電子書籍化されてないんだよね。とか、そういうなんかお気に入りのね、本がね、あるのいくつか。で、そこで、昔、俺が本当に中学生とかの頃に、見てた本とかで、そのジャンプとかで読んでたやつで、で、調べても出てこない。とかあるのよ。やっぱり電子書籍化されてないやつとかね。で、なんだっけなーなんて調べてさ。で、今回ね、揃えたのがですね、知ってるやついないんだろうな。やつの名はマリアっていう。知ってる？多分知ってるやつ少ねえんじゃねえかなと思うんだけど、一巻だけ出てんの、本。やつの名はマリアってのあって、絵がめちゃめちゃ俺好みだったんです。すごい可愛いっていうか、いい絵でさ。で、話もね、まあ、ちょっとギャグなんだけど、美しいんだよね。マリアは。なんだけど、もうギャグなんだけど。やつで、すごい好きだったんだけど。で、これがたまたま、その、フリマアプリ系のやつでね、調べてたら、出てて。ま、なんか高いのは高いけど、それなりの金額で売ってるのもあって、それちょっと手に入れたりとかして。とか、あとね、これも手に入れました。ランプ。知ってますか皆さん。ランプはみんな知ってるよなーって思うんだけど、ね、知らねえやついねえよなーってね、思うんですけど、作者、絵描いてるのは、ね、 小畑健さんが書いてます。あの、デスノートとかね。うん。あの、バクマンとかね。ヒカルの子とか。あの、小畑健さんが絵描いてます。で、これ、ランプランプ、どうかな？ね、俺はすごい好きだったんです。これ3巻まで出てんのかな？一応全部まとめて買ったんだけど。ね、結構ね、届いたらね、状態が良くて。正直さっきの、やつの名はマリア、状態悪かったです。結構もう日に焼けちゃってて、ね。その外側だけが焼けてんだったらいいんだけど、中も結構焼けてるってね、パターンだったんだけど、ランプランプ綺麗なんです、すっごく。だからちょっとね、嬉しかった。ね、面白い、結構面白いんだよね。バトルもんなんだけど。っていうのがあったりとか。で、こういう絶版ものもあったし、あと他のその、で、その昔の漫画ブームっていう部分では、その、電子書籍化されてるね、昔の漫画もあるわけよ。ね。で、それをね、最近ちょこちょこ読んでる。昔の漫画ね、意外となんだ、ピッコマとかさ、ああいうところで配信してたりとかして、しかも、ね、1日1話無料で見れたりとかするからさ、で見たりしてんだけど、で今見てるのが、これ知ってるかな？俺コミックバンチ系結構ずっと読んでたからさ。あれなんだけど、ウッドストックっていう漫画があって、これ結構好きで読んでたんだけど、コミックバンチってさ、途中で廃刊になっちゃうのよ。廃刊っていうのはまた今復活してるけど、終わっちゃったの一回ね。コミックバンチって。で、週刊が終わって月刊とかだったかわかんないけど。まあ、一旦なんか週刊コミックバンチで終わっちゃったわけ。で、そこで、連載されてた漫画とかは、終わっちゃうのもあれば、他の出版社の、他の雑誌に行って継続してやったりとかもあったりするんだけど、だからこそ、終わっちゃった作品が載ってたから、そこでね、絶版になっちゃうみたいなこともあったわけ。さっきのね、満腹ボクサー徳川はね、徳川も、コミックバンチだから、まあ、そういうのあったりするんだけど、でそこでやってたのがこのウッドストックっていうバンドのアニメなの、漫画なのね。これも結構ねおもろくて、バンドの漫画好きなんで結構ね、ベックとかさ、ね、好きだったけど、ウッドストックもすごくいいのよ。でそしたらあったからさ、ピッコまで今ね読んでます、毎日1話。でもね、もう3巻、4巻ぐらいまで来たのかな、もしかしたら。なんだけど、まだね、俺コミックバンチで読んでた頃の部分だね。だから、まだまだ、わかんないけどね。どの辺から、ね、あ、これ見たことないなって何度かわかんないけど、今はね、見たことある状態。でも面白い、普通に。ね。と見てたりとか、あと他にもね、読んでるのが今、ベクターボールっていう漫画なんだけど、知ってる？これもね、昔見てたのよ。マガジンかな、サンデーかマガジンだか、そう、どっちだかわかんないんだけど、マガジンかな、サンデーどっちかなわかんない。金色のガッシュの作者がやってた漫画なんだけど、で、ベクターボールってやってたのね。サンデーか。マガジンか？わかんねえな。どっちかです。やってたんだけど、途中でね、俺終わったんだかわかんないんだけど、なんか、終わっちゃったんだよ、俺の中で。なんだけど、多分ね、俺が思い描いてた頃よりも、続いてたっぽいのよ。だから、もしかしたら、その週刊誌から、なんか、ウェブ掲載とかに変わったのか、月刊とかに変わったのか、わかんないんだけど、多分ね、連載するところが変わった気すんだよね。で、なんか、変わってました。サンデーなのかな？そう。ね、ベクターボール。今ね、読んでます。楽しいね。面白いです。っていうのだったりとか。あとはね、キングゴルフ。知ってる？これはね、サンデーです。キングゴルフ面白くて、ずっと見てたの、俺。で、これもね、途中でね、連載変わったんで、多分場所が。で、俺がいつも読んでるサンデーでは見れなかったから、 見てなかったんだけど、あれからまだ多分連載してて40巻ぐらいも今出てんのよ。人気なのよ結構。で今見てて、うん、でこれねサンデーウェブリっていう、そのもちろんピッコマでも見れるんだ。ピッコマだとね途中までだね、十何巻ぐらいまでは見れるんだけど、そっから先はなんかお金払わないと見れないのかな、わかんないんだけど。で今ねサンデーウェブリっていうサンデーのアプリの方で、一応もちろんね1日1話になっちゃうんだけど、最後までね公開してるっぽいよ今の現状では。だからその後ねちょっとまたわかんない、制限かかるかもしんないけど、もうサンデーウェブリは結構毎日見れるんで、ぜひキングゴルフね、今ね俺ねなんかサンデーのポイントがすごい溜まってんのよ、毎週雑誌買ってるから。でもうほぼ読めるんだよ、多分ね1話30ポイントとかで見れんの。で俺2万ポイントとかあるのよ、だからもう全部見れるんだけど多分ね。で今コツコツ読んで、まあ、15巻ぐらいまでかな来ました、キングゴルフね。40巻あるの、まだまだねあるからね、本当に毎日読んでね楽しいなと思っていう状態、うん、かな。あとこの間実家に帰った時にその絶版系のね本もちょっと持ってきて、それがね、鬼が来たりって、うん、知らないよな誰もな、うん、あの頃俺ジャンプ買ってたの、結構中学生の頃かな、うん、中高生ぐらいのジャンプ買ってて、その時に多分連載されてた漫画なんだよ。で多分それがさっきのやつの名はマリアもそうだし、鬼が来たりってもそうなんだけど、でただねこれ鬼が来たりってはね全2巻かな。で書いてるのシンガギンさんっていう人なんだけども、亡くなっちゃったんだよこの人ね、うん、ガギン兄さんみたいに言われたらしいんだけどね、なんか調べるとね、もう亡くなっちゃったんだけど、すごい絵綺麗で好きだったんだよねと思って、で実家に2冊ねちゃんと持ってたから一応それをね持って帰ってきたりとか、あとは俺の好きだったね、コミックガンマでやってたね、漫画でニンザードであったんだけど、それもね1巻しか出てないのよ、2巻は出てないのよ。これなぜかっていうと連載してたコミックガンマが終わっちゃったから、終わっちゃったの、うん、なんか月刊コミックガンマで一回終わったんだよね、まあ、そっからなんか名前変わったんだ何だかわかんないけど、でもうん、それまでのコミックガンマは一回終わって、で結局2巻多分2巻収録する分まであったの、いつ発売とかまで決まってたのよ、なんだけど発売されないで終わってしまったっていうねところで、ニンザード、そう、なんかね、ニンザードだとわかんないかもしんないけど、もしかしたら知ってるのが、なんか、ウィズバスターみたいな名前。合ってっかな、ウィズバスター。ウィズ、バスター。名前合ってっけ、合ってる。幻想世界魔法列伝、ウィズバスター。知ってるみんな。こっちの方が知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、うん、これコミックガンガンかな、うん、少年、月刊少年ガンガンで連載されてましたというところで、このね作者の天馬乱丸先生が書いてたのが、ニンザード、これあれですよ、影技シャドウスキルの岡田先生と合作で書いてたのかな、うん、っていうやつなんだけど、絵はね天馬乱丸先生書いてたんだけどさ、っていうね、まあ、作品で、それもね実家からね一冊持ってきて、でこれはね俺同人誌の方でちょっと保管してるんだけど、その2巻目の話が同人誌で出てるのよ、うん、それ手に入れてるから俺は、そこはあるんだけどね、でもあるし、あと2巻分の方は俺実家にコミックガンマ残してあんのよ、まだね捨てないで取ってあるのね、それで2巻分のニンザードは一応保管はできてるね、まあ、そんな状況なんだけど、そのぐらいは好きなんだけどっていう、ちょっと昔のね、うん、その漫画ブームが来てますよって話。あとはね実家帰って CD とかもねちょっとたまにあさったんだけど、 なんかね、懐かしいのあるかなと思って見たらね、あった。俺マニッシュってすごい好きだったんだけど、あのスラムダンクのね、曲も歌ってるマニッシュ、女の子のね、人たちでさ。で、昔の俺アルバム持ってた気すんのいっぱい。このアルバムは、高校の頃の卓球部の部室に置きっぱなしにして、で、なんかなくなっちゃったんだろうなって思ってたんだけど、で、実家漁ってたら、アルバムないんだけど、CD ができた。あの、シングル CD がいっぱい出てきて、あの、8枚。うん。俺、マニッシュのシングル CD8 枚持ってたわ。それも結構で、多分いないよね、なかなかね。いや、好きだったんだよな、マニッシュ。声がいいんだ、やっぱりね。あの頃のビーイング系の曲。で、あの声。本当にすごい良かったんだよね、マニッシュ。で、このマニッシュって、全然そのサブスク系で配信されないのよ。どこも。Spotify も Amazon も、どこもやってないのよ。だからさ、CD 買うしかないんだよねっていうね。まあ、感じなんだけど。ねえ、ベストアルバム欲しいんだよなと思って。たまにね、メルカリとか覗いてますけどもね。高いんだよね、結構ね。ちょっと安いの出ないかななんてね、と思ってますけどもね。そんな感じ。とかかな。あと、最近買った CD。ね、あります。これがね、桃井春子さんって、なんかアニメの人いるじゃない。桃井春子さんがやってたバンド、アンダーセブンティーンっていうバンドがあったんだけど、そこで出してた、セカンドアルバム買いましたね。別になんか、思い入れがあるってわけじゃないんだけど、一曲だけ思い入れがあって、あの、マウスチューマウスっていう曲があるんだけど。で、これね、昔俺がバイトしてた頃、夜勤とかで、そのなんか、エロ本屋でね、バイトしてた頃に、基本的に昼間働いてんだけど、たまに夜ね、シフト入る時あんだよ。で、その時結構自由なのよ、夜。何時、10時ぐらい過ぎるともうすごいもう、フリーダムになってて、あの頃ね。で、もうお客さんも誰もいないわけ。で、バイトが俺ともう一人しかいなくて、みたいな。なった時に、持ってきた、だその、もう一人のバイトのやつが持ってきた好きな曲をね、店内で爆音で流すのよ。で、それ流してたのが、その、桃井春子さんのそのね、マウス中マウスをすごい流してたわけ。もう電波ソングですごいの。それで、すげえ曲あんなと思って。でも、毎回聴いてるから洗脳されてきて、と思い入れのある一曲なんだけど、これもね、サブスクでね、配信されてないよね、マウス中マウス。買うしかねえと思って。で、ちょっと買いました。そんななんか懐かしいのをね、結構最近集めてる。ねえ、まあ、そんな、ねえ、こう感じですね、私ね。大体集め終わったかな、なんかその思い入れのあるね、作品とかはね。まあ、そんな状況でございましたね。じゃあ、まあ、お時間もほどほど来ましたけど、どうしますか ?2023 年、振り返る。そんな時間ないよな、もうな。まあ、一旦じゃあ、今日喋りたかったことね、まあ、つらっと喋りますけど、他、ね、何があったかな、なんて言うと、あれだな。まあ、いいけど、俺、コンタクトレンズ買ったわ。なんか知んないけど。ちょっとね、そう、コンタクトレンズをする機会はないんだけど、なんか用意しとこうかなと思って。なんだかわかんないね。別にメガネでいいじゃんと思うんだけど。と、で、俺もさ、このメガネが、なんでも本体というか、メガネの印象強いじゃん。ねえ、その、俺のこと見たことある人はね。だから、俺ね、メガネ外したらね、気づかれない。と思うんだよ。ほんと、なんでもなくなるから、なんでもなくなるって言ったらあれだけど、その特徴ないのよ、メガネ外しても。だから、これね、メガネ外して、例えば髭剃ってとか、顎髭剃ってとか、したらね、いや、誰ってなると思うのよ。で、まあ、髪型で多少ね、あるかもしんないけど、じゃ例えば、カツラ被るみたいな、したら、本当にわかんないと思う。いうぐらい、本当にメガネがね、顔の一部になりすぎちゃってんだけど。でも、まあ、これもね、変な話なんだけど、去年さ、伝説の勇者さんっていうね、そのラジオ聞いてくれてるね、方が、まあ、東京遊び来て、 で、その時に、まあ、いろいろね、わちゃわちゃやったんだけど、で、その時にさ、パルさんちょっとメガネ外してよって言われて。メガネ外すともうなんか何でもない顔になるよって、外したの。で、その時に、いや、パルさんメガネ外した方がいいよって、いう言葉がちょっとあったの一瞬。ね、それ酔っ払ってるからなのか、本心なのか、ね、わかりませんけども、だから、ちょっとコンタクト買ったのもしかしたらあるかもしんない。ね、一押しでね。だからそれコンタクトした姿をさ、どこで見せるかって話もあるんだけど。婚活とかしてさ、そこでね、じゃあ、メガネで婚活行くパターンと、ね、コンタクトでね、婚活行くパターンと、ちょっとやってみて反応を確かめるとかね。でもあるかなと思ったけど、でも俺もうさっき言った通り、婚活は、その、仕事でね、職場恋愛をしたい。って思ってるから、そっちの方が確実っつらあれだけど、可能性がね、まあ、高いかなと思ってるから、だからもう婚活もいかんしなーなんて思って、だから今度コンタクトスペシャルやるね、そうポッドキャストで聞いてる人は全くわかんないからね、そのね YouTube ライブでね一応映像出してるからさ、そこではわかるかもしんないけど、YouTube 見ない人もいっぱいいるからさ。ポッドキャストじゃな、メガネ外して外してない、わかんないからな。だからそこはちょっと伝えにくいですけど、目がゴロゴロしますとかね、いう話になっちゃうけど、でもさ、そういうね、ちょっとメガネ外した姿もね、お見せしたいのかな、わかんないけど、でも、ほんと特徴ないんだよね、なんもね、メガネ外したらね、って思うから。ただおじさん、ね、たまにびっくりすんじゃん。メガネ外すとそんなおじさんなんだ、みたいな人、たまにいるじゃん。それになるのがちょっとやだなぁと思うんだけど、まあまあそのうちね、ちょっとコンタクト手に入ったからね、コンタクトで1時間2時間ね放送するっていう回、途中で目が痛い目が痛いっつってね、ゴロゴロするっつって、片目だけちょっと外しますっつってね、ちょっとどうしようみたいななりながらねやる回もねまたいいんかななんて思いますけどもね、まあそんなねところでございました。コンタクト買いましたって話だねっていうぐらいかな今日ね、お話ししたかったことね。あとは、まあ、そうでもないね。じゃあ、ちょっとだけ、さらっと、じゃあ最後、2023年、振り返って、今日終わりましょうか。ね。じゃあ、今日ね、ちょっとお話、じゃあしたい、この、2023年の振り返りなんですけども、これね、結構ね、俺、多分1時間ぐらい、いける、1時間いけるよ、それはね。だって、2023年振り返ってんだからさ、1年分の話だからねって思うんだけど、何があったかなっていうと、ね、ここ最近ね、最近聞き始めたよなんて人もいるでしょ、中には。で、ね、この15年ぐらいの話はこの間したけど、ね、直近の1年の話全然しなかったから、ね、最近こんなことあったよなんていうのね、まあ、振り返りたいなと思うんですけど、まあ、MRI、だよね去年ね、結構ね、なんか体がすごい悪いことが多々あって、溝落ちにしこりができたりとかして MRI 取ったりとかね、あとまあヘルニアで MRI 取ったりとかもしたし、なんか体がボロボロだったね去年はね。なんか鼻くそほじって顎痛めたりとかもあったし、あとね鼻かんで左胸痛めたりとか、あとねなんか顎の裏にしこりができたことあったらしいね、もう覚えてないけどとかね。そう、あとなんかそのどこだろう、この鎖骨のところにしこりができたりとかもあったね。とかね、あとアトピーがひどかった時があったな。右手がめちゃくちゃアトピー悪化して、これまでで一番ひどかった時かもしんないね。とかあとなんだろうね、そうね、なんだろう、あと、まあ、でも、健康診断やった時には、肝臓の数値は良くなってたとかね。ちょっとわかんない。内部はね、良くなってる部分あるんだけど、もう本当に外部がね、あんま良くなかったんですけどもね。まあ、そんなのがあったりとか、ね、しましたし。まあ、他にも、ま、ずっとね、もう本当に腰が痛くて、足が痛くて。ね、今日も痛いんですけどね。今始める前に痛み止め飲んでね、やってますけど、ね、だから、結局ね、わかんないままだからね。その、6月に左足が痛くなったって、俺思ってたんだけど、 何やら、なんかもう3月の時点で、痛かったっぽい。それ右足っぽいんだけどね。そう。足の痛みはそこでまず3月からあって、そこで、座骨神経痛なんじゃないっていう風に整形外科で言われてるっぽいんだよね。今通ってるところじゃないところで。で、そっから2ヶ月後ぐらいに左足が痛くなってる。っていう。ちょっとね、なんか段階踏んでたんだな、みたいなところもあって。で、そっからね、俺泌尿器科行ったりとか、血管外科行ったりとか、いろいろしましたけど。で、結局、理由はね、椎間板ヘルニアなんじゃないかと、ね、いう話だったけど。で、結局治んなくて。ね、何ヶ月も通ったけど、全然今治ってなくて、ほんと今年の、去年のか、年末、12月30日か、に、足伸ばし法っていうね、をやってくれる整体のね、ところ行ったんだけど、まだ治んなかったね。もう一回ちょっとチャレンジしようと思ってるけど、足伸ばし法。それでダメだったら、ちょっと手術、あるなと思って。結構俺手術今、視野に入ってるね。しょうがないよなと思って。ただ、あんまね、やりたくないんだけどね。で、やって治るんだったらいいんだけど、なんか、ヘルニアが原因じゃない可能性もあるじゃん。って考えると、なんか、メス入れるってことでもないんだけど、内視鏡とかでね、やれば、そんな、傷口は1センチぐらい済むらしいんだけど、でもさ、それでね、痛みが何も変わらないんですけど、じゃ、結局原因なんですかみたいな、なるの嫌じゃん。って思うと、どうかなって、ちょっと思っちゃうね。まあ、今日この頃ですけどもね。あとは何があったかな、まあ、風俗は一回だけ行ったね、今年は。去年はね。手こき。ね。手こきがしたかったわけじゃないんだよ。女性とハグがしたかった。合法的に。でも、ハグをする方法がなくて、で、手こきに行って、オプションつければ、ハグができるっていう風に、そう考え、まあ、行ったっていうね。だから別に手こきとかそういうエロい気持ちじゃなかったの、全く。ハグがしたかっただけっていうね。いう話なんだけどね。まあでも、ハグのね、仕方わかんないからね。お金払う以外でね。で、お金払ってもハグってなかなかしようがないのよ。だから、じゃ難しいなって思ったけど。ね。一応最適なね、方法を見つけたかな。いうところでございました。ついでに抜いてもらいました。いうことはね。で、あとはね、まあ YouTube もね、去年すごい頑張ったね。例年に比べてね、100日後に腹筋割れる、100腹筋が割れるおじさんもやったし、ね、結局チャンネル登録者数もね、500人突破したし、体重もね、初めが 69.5 キロだったのがね、一応最後、まあ、ラジオではね、もうお話ししてますけど、58.4 キロまでね、落ちましたから、100日で。とか、ね、ほんとすげえ落ちたし、ね、頑張ったなーなんて、ほんと気合と根性だったなーみたいな。ところでございますね。で、チョコザップとかも通ったもんね、それでね、一回ね。もう、ね、やめましたけどね。やめた、今休止中ですけど。ね、とかもありましたね。他にも YouTube 頑張ったよね。その、ショート動画もね、なんか、明日はこれを食えとかね。まあ、今ちょっと変わって、今、明日はチートデイって名前でやってるけどね。飯食ったら動画上げたりとか。で、最初はなんか、ね、駄菓子系で行こうと思ったんだよね。駄菓子系 YouTuber になろうかなと思ってやったんだけど。結局1個しかやってないね。かば焼き三太郎しかやってないんだけど。で、そっからね、ラーメン食ってね。でもそれ伸びたよね。王道屋のカップラーメン食べて、結構再生数上がって。そんで、味噌菌食べて。あと、味噌る食べて、やってね。その3本結構ね、伸びたよね、ラーメン系ね。試行錯誤してたなみたいなところありますけどもね。ほんと全然伸びなかったもんね。埼玉メーカー10万石まんじゅうを食べるみたいな。全く伸びなかったね。そう。で、あんま伸びなかったけど、反響あったものとしては、センチメンタルグラフィティのトレカを開封するって、トレカ開封動画やったんだけど。あれなんか、ツイッターの方でね、ちょっとね、やったら、そう、センチメンタルグラフィティ界隈の人にね、ちょっと刺さったっぽくて。ね、なんか懐かしい気持ちをね、ちょっと提供できたかな、ところありましたけどもね。 まあ、そんなね、YouTube だったね。他にもね、そうね、あと AGA、ね、まあ、ハゲのやつ、薬ですけども、AGA の薬飲み始めて結構時間がね、少し経って、いわゆるミノタブっていうね、飲むタイプのミノキシジルを飲み始めて少し時間が経って、髪の毛少し増えてきたんだよね。それで、髪型を変えたんだよね。今までって、めっちゃ横に流してたのよ。横に流すしかなかったのね。髪の毛がないから。で、またそのまま進行してったら言ったらそのバーコードハゲみたいな感じになるよね。その手前。っていうぐらい流さないと、その頭皮が隠せなかったの。いう状況だったんだけど、今年ね、髪型変えたのよ。ちょっと昔と違うんだよね。その、完全に前髪を立てるようにしたの。昔は、本当になんか、前髪を寝かせて、横にして、なんか、水平にするみたいな。ちょっと変な髪型だった、正直ね。でもそれしかできなかったの。現状。だけど髪の毛生えたから、昔みたいな髪型にしようかなと思って。で、前髪立てて、みたいな感じにしてね。まあ、まだ頑張れてるからね。そうだ、AGA の薬はね、ほんと、合わない人はやばいからね。あれだけど。俺ももしかしたら合ってないのかもしれない。AGA の薬で、足が痛くなってるっていう可能性もね、ゼロじゃないけど。でも、ね、まあまあ、一応髪の毛は生えてるっていうね、状況だね。その副作用はね、ちょっと怖いですけどもね。そんなところ。あとはね、まあ、ラーメン屋も行ったけど、いっぱい。ね、その、吉村屋。ね、移転したからね。で、行ったりとか、あと、麺屋大勢。ね、新店オープンでね、朝、350人並んだところで俺も並んだりとか、あと、すするくん、ね、ラーメン、すする TV のすするくんが、おごりますよ、なんていう企画やった時に、裏武蔵屋っていうね、俺が一番好きなラーメン屋行って。前から好きだったんだけど、一番じゃなかったの。ただ、このすする TV のその、おごるよっていう企画で、行った時の裏武蔵屋のラーメンがむちゃくちゃうまくて、そこでもう日本で一番うまい、過去で一番うまいラーメンだなって思った。そのタイミングはそこだね。とかそんな感じかな。で、でそっからダイエットとか始まっちゃったからね、もうラーメンあんま食ってなかったけど、で今週ね、ちょっと久しぶりにまた家系ラーメン食べまして。で、そう、ダイエット中には食べられなかった、その新店がね、いくつか出てたの。ダイエット中に。その中の一店舗で、大塚にできた、野中屋っていうね、お店があって。で、行きたいなーと思ってて。で、この間池袋行ったから。で、その時に、食べましたね。まあ、そんなところ。ね。まあ、ラーメンでももう、本当に取り憑かれてたから、去年まで。それがちょっと落ちたんで、取り憑かれがね、落ちたんで、まあ、こっからは、エンジョイしていく感じ。まあ、週に1回なり、2週に1回なり、食べたい時に食べようかな、みたいな。そう、食べたい時に食べようかなっていうのはね、正しいスタンスなのに、あの頃は、食べられるんだったら食べとかなきゃ、みたいな。いうのがあったから、週にね、2、3回食べた時ありましたけど、あれは良くないね、本当にね。って思いましたね。ちょっともっとエンジョイでやっていこうかなと思ってます。とか、あとはそうだな、食べ物系で言うと、もう食べられないかなと思ったね。西川口に俺が住んでた頃、本当にもう20年ぐらい前に食べてた、じゃあもそんな前じゃないか、15年とか前に食べてた駅前の蕎麦屋さんで。売ってた焼肉ライスっていうのがあったんだけど、それすげえね、なんか西川口住んでる頃いつも食ってたんだけど、なくなっちゃって、西川口からその店が、それ知らなくてさ、いやもう食えないんだって思ってたんだけど、今年ねそれ見つけて、成増の駅前かな、多分赤塚の駅前にもあるのかな、わかんないけど、そこで見つけて、焼肉ライスね、食べたりとかね、幻のとかね、あとはチャーハン食べたか、 マルツルっていうね、大山にあるマルツル、白崎仁さんのね、実家がやってるね、ところでね、すげえうまかったな。チャーハンランキングトップ3があるんだったらそこ入りますね。そういうチャーハンに巡り会えたかな、なんていうところ。あとはそうだね、女優さんとかもね、なんか好きな女優さんできたけど、浜辺美波さんね、やっぱ新仮面ライダーで見て本当にすごい良かったもんね、浜辺美波さんがね。まあ通常の浜辺美波さんももちろん素敵なんだけど、本当なんか限界突破してたね、新仮面ライダーね。まあそんなのがあったな、なんて。あと旅行も行ったね、湯河原ね、なんか昭和感なんかバリバリのね、ホテル泊まったりとか。あとあれだ、ゲイバー行ったね、去年は。ゲイバーに3回行ってるわ、ゲイバーデビューしてね。でももう行けるもんね、俺ゲイバー、その知ってる人が一人いるから、そのね、お客さんで常連の人がもうわかるからさ、だから何かあった時には行きやすいよね。なんかその一人でもなかなか行けないから友達とね行くってことになるけど、でもね、難しいな、ゲイバーってね。人選ぶじゃん、この人連れてって平気かなとかさ思うからね、ちょっと人を選ぶけど、なんかね、失礼なこと言っちゃいそうかなとかさ、そのなんていうの、デリカシーがないことっていうよりは、なんかその無意識で、でここでこういうこと言っちゃうと、なんかもしかしたら気にしちゃうかなとかっていうのがない人はやっぱ誘えないよねと思うからさ、それ悪気があるとかないとか関係なくね、結局ね、言っちゃった言葉が全てだからさ。だからね、その辺がなんか気使って喋ってんなみたいないう人じゃないとちょっとね、連れていくのは難しいかなと思うけど、ね、だからそうやってね、なんか気にして喋ってると言われんだよね、その常連の人に。ナイちゃんは本当に心から思ったこと喋ってないっつって、ね、言われんだけど、そのぐらいの話ができる人がいるってありがたいね。そういう意味ではね、今年のゲイバーデビューすごい良かったなと思ってね、いうところだね。まだボトルが残ってるから行かなきゃだね、とかね。あとは今年は、去年は、ね、さっき言った通り、コサキンだね、オープニングで言ったけど、コサキンのポッドキャストがね、配信され始めたっていうのはやっぱり結構大きなニュースかなと思ってる。で、あとはまあまあ、さっきもちょっとお話ししましたけど、ウイスキーだね、ウイスキーブームがちょっと来たね、ジャパニーズウイスキーをちょっと飲んでいこうかなってところでね。で、他にもね、そのウイスキー絡みで言うと、のジャックコーク、あれが出たのも今年だしね、発売されたのもね、まあいろいろとね、ありましたね。あとはね、俺がね、そのゲームクリエイターを目指そうって思ったきっかけっていうか、具体的になりたいなって思ったのって、飯野健二さんっていうゲームクリエイターの人いたんだけど、もう亡くなっちゃったのね。したらさ、なんか飯野健二さんが亡くなった年と今の俺の年って一緒らしいのよ。そう、それが去年だ。その飯野さんが亡くなった年と去年の俺の年っていうのが一緒の年齢らしいっていうのが去年でしたね。別にそんな話しなかったけどね。そう、なんかそんなあったなーなんていうところでね。すごいよね、今の俺の年でさ、あんだけのことをいろんなこと成し遂げてんだもんね。すげーなーと思う。その飯野さんっていうのは、でも知ってる人いるのかな、今の若い子は知らないかもしれないけど、エネミーゼロとかね、 D の食卓とか作った人なんだけどね。俺一番好きなのはリアルサウンド風のリグレットっていうね、ゲームなんだけど、家のゲームだぜ、コンシューマーのゲームね、セガサターンとかのゲームなんだけど、画面真っ暗なゲームっていうね、ないよね。これ多分これからもその一本だしね、この先も出ないと思うんだけど、そう、真っ暗なゲーム。だから、 その、ボイスドラマみたいな、ラジオドラマみたいなのが流れてて、選択肢がなる、選択肢がなんか、チロリロリンみたいななんかさ、なるわけ。ベルが。その時に選択肢を選ぶんだけど、それも、その十字キーで選んで、左を押すとなんかセリフ喋んのよ。で、上を押すとまたセリフ喋んのよ。で、好きなセリフを選んで決定するの。そうすると、また進んでいくっていうね、感じなんだけど、そういうのを作るっていうさ、もう奇才って言われてたんだよね。でもその人が亡くなったのが、だから42とかなんだよ、多分ね。っていうのが、ね、去年でしたね。で、あとはね、親に会った。去年。ね。だコロナでなかなか会えなくて、こう2年ぶり、3年ぶりぐらい会ったんだよね。で、ちょこちょこ顔を出すようになったかな。そんな去年だったね。3回ぐらい会ったんじゃん。ね、お墓参りとかも4年ぶりぐらいに行ったりとかね、しましたから。だからこれからはね、本当に、実家に顔出してね、親孝行とかもうなかなかできんからさ。できんのは、顔出して、親父と酒飲んで、お袋の飯を食う。ぐらいしかもう親孝行できないから。そんなんがいいかなと思って。だからこれからね、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回ぐらいはね、ちょっと実家帰ろうかなと思ってますけどもね。そんなの。とか、あとは、そうなこと、去年は童貞ネットのそのアートワーク、その、サムネみたいなのを、今のやつに変えたよね。自分が顔出てるタイプのやつにして。で、それをね、今回ステッカーにしましたけど。本当に、ね、ずーっと、この14年間ぐらいね、黒いやつで使ってましたけど、童貞ネットって書いて、ババンって書いてあるね、アートワークだったけど、去年からね、そう、俺がちょっと前面に出てるね、アートワークに変わって15年目、やっておりましたね、って、そういうのもありましたね。あとは、そうだね、大家さんから、退去してくれと。ね。もう更新のタイミングでも退去してくれっていう話がね、出たりとかね、去年ね。結果、ね、ちょっといろいろとお話ししてね、次の更新まで大丈夫になりましたけどもね。あと、メガネ買ったね。去年ね、サングラス。全然、ね、もう使ってないけど。で、夏場ちょっと使ったね。あれでずっと行こうと思ったんだよね。夏場はサングラスして、その、メガネがサングラスにもね、なるタイプってやつ買ったんだけど。あ、でかくてね。縦に長くて、なんかあんま合わないなと思って。結局、ね、全然、ね、かけなくなったけど。で、あとは、買い物結構したけどね、その、念願のね、お財布。ホワイトハウスコックスのね、お財布買ったりとか、去年はね。あとは、何買ったかな？カバン？ベン・デイビスのね、カバン買ったりとか。あと買ったものでよかったのは、イヤホン。ワイヤレスイヤホン。よかったね。今も使ってるけど、前に使ってるわ。意外と。俺こんなになんかイヤホン使うとは思わなかったけど、めちゃめちゃ使ってるね、今ね。ワイヤレスイヤホンね。ちょっと変わったかも。なんか生活が。昔はね、持ってはいたんだけど、なんかね、多分ちょっと違うのは、ペアリングの感じが、ちょっと違くて、昔持ってたやつって、iPhone とペアリングするじゃん。で、その時はペアリングしてんだけど、放置しとくと、まあ、ペアリング切れちゃうんだよね。なんだけど。だから、なんかまたね、電源入れてみたいなやるんだけど、だるいなと思ったんだけど。今の、イヤホンって、一回ペアリングしてさ、使ってると、なんか途中でね、その、音楽とか聞くのやめたりとかして違うことやってても、で、あ、じゃあもう一回聞こうと思って押した時に、ペアリングされた状態なんずっと。その安定感が、すごくいいなと思ってて。だからね、電車の中でね、YouTube 見たりとかもできるし、音楽も聴けるしっていうね、ことでね、なんかすごくいいなっていうね、ところでございましたね。で、あとは、去年他にあった大きいことは、芸能事務所を退所したよね。これでっかいね、結構ね。 久しぶりに。ねえ、なんか、結局何もしなかった芸能事務所であったけども、ね、いつか、なんかね、俺が活躍できる日が来るかなと思ったけどね、なかったですね、一回も。で、事務所退所と。で、さらに、本名でやってたラジオ、あるんだけど、それも、別になんか更新してるわけじゃないんだけど、アーカイブをね、残しておくよっていう風に契約をして、で、毎年ね、その維持費払ってたんだけど、もうそれもやめて。うん、だから、芸能事務所と本名ラジオ両方ともなくなるっていうね。で、ラジオ的には、まあ、年末最後にね、あの、FM 熊谷にね、生出演するっていうのがありましたけどもね。まあ、そんな流れだったね。あとは、もう人に会うことが多かったね、やっぱ去年はね。そのコロナが少し落ち着いたのもあって。だから、高校の集まりっていうのも4年ぶりにね、集まって、で、そっからまた忘年会あったりとかね、したし。あと、そういうね、他のね、人とかもね、いろいろあり、会いましたからね、さっきも言ったね、伝説の勇者さんに会ったりとか、あと年末忘年会ね、6回ぐらいあったしね。まあ、結構いろんなね、集まりあったかな、なんて思って。で、あとはね、一番大きいのこれかな、もしかしたら。ツイッターね、X ことツイッターで、一番バズった、今までやってきて、15年ぐらいやってきた中で一番バズったんだけど、アドさんの、ね、アドさんの号外を写真撮って、で、ツイートしたら、むちゃくちゃバズるっていうね。もう、何千いいね来たかわかんないぐらいのね、10万ビューとか行くみたいなね。そういう、まあ、もうこれから先、もうこんなバズりはしないだろうっていうぐらい、バズった。のあったね。できたら、パル内藤っていうコンテンツでね、バズりたかったけどもね、うん、やっぱアドさんってすごいんだなと思って。本当に通知が止まんねえよっていうやつが体験できたなっていうね、こと。うん、ビビるよ、やっぱり。あのレベルでなんか拡散されると、拡散っていうかなんかいいねとかね、いっぱいつくと。うん、ちょっとビビるね。何が起きたんだって思う、最初は。途中からね、すげえ伸びてくな、合わせでね。楽しくなってくるんだけど。それまで何が起きたんだになってるからね。まあそんなのありました、去年はね。まあまあそれをね、まあね、一年やってきて、で、今年、2024年、ね、まあ頑張っていこうというところでございましてですね。抱負、ね、戻りますけどもね、グランドラインを目指す。ね、よくわかんねえなっていうね。ちょっと2時間経ったら、ね、なんか、ちょっと、ね、ちょっと寝かせればね、意外と慣れるかなと思ったけど、慣れないね。うん、でも、まあ、一旦ね、これやりますよ。ね、グランドラインを目指すね。うん、これで来年頑張っていきます。だからまあ、環境を変えるってね。できる限り理想の環境に近づくように、頑張るってことだね。うん、それをちょっと言い換えてね、グランドラインを目指すというところでございますけどもね。まあ、そんなね、ところでございました。じゃあちょっとお時間ね、まあ、いい時間になりましたね。今日ね、これで終わりにしたいと思うんですけど、来週ですね。来週は1月の15日。ね、月曜日ですね。また22時からね、やっていきたいと思いますんでね。よかったら、YouTube ライブの方ではね、リアルタイムでね、生放送してますから。よかったら遊びに来ていただけるとね、いいかな、というところでございますね。いや、ま、そんなところかな。まあ、他のお話、まあ、今日でも今、2023年ね、もう普通に振り返れたかな。全然、15分ぐらいでいけたね。1時間行くかと思ったけどね。まあ、そんなところだったね。じゃあ、あとは、ね、今日その、ステッカーね、15周年記念のステッカーね、当たった方、ね、5名の方ね、後ほど、ダイレクトメッセージね、X の方で送っておきますんで、ね、またそれで、ね、ステッカーの方ね、届いたらね、ちょっと感想なんかもね、いただけたら嬉しいな、というところでございますね。じゃあそんな感じかな、うん、ですね。まあ、これ以上ね喋ってもあれなんで、また来週はね、他にもいろいろとやる予定のこともありますし、あとまた2024年のねアニメもねいろいろ始まりましたから、もしかしたらねタイミング合えばねアニメの話とかもするかもしれませんでね。まあ、そんなところでございました。じゃあね、まあ、今日この辺で終わりにしたいと思いますけどもね、今日もね、長いお時間ね、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。